どうも、米粒社協です。
いやー、始まりましたな。
はい。うん。私、声が高い方が三木達夫です。
はい。そして私が、はい、鳥越俊太郎ではございません。
はい、そうですね。
石田純一でもございません。
はい。
山本五十六です。
そうなんですね。ねえ、折島一平さんです、ね。
こんなお約束ないでしょ
う、そうですね。
ふざけるなというね。折島一平でございます。
山本五十六ですっていうの面白いですね。まあ、僕らね、一応オフィス来たのに所属する漫才コンビ、
うん、
まあ現在はボーイズバラエティ協会ね、
う
ん、
そうそうそう
所属しております。
あとなんか一部風の便りではなんか落語協会にも片足突っ込んでるっていう噂の、
ね、片足ね、うん、片足ね、はい、突っ込んでますんで、まあ大演要員としてたまに寄せにも出るんですけれども、
そうなんですよ、水広亭とかね、
そうですよ、
うん、
だから今度10月の中関、うん、
はい、
11日と15日と16日は、うん、浅草演芸ホールと上野鈴本演芸場出ますから、
うん、
小朝師匠とか一之輔師匠出る寄せに出るっていうね、うん、
まあね、怖い話ですよ本当に。
三代目文蔵襲名披露もよろしくお願いします
ね。え、立花屋文蔵なんてかっこいい名前なんでしょうね。
いい名前ですよね。
決まりすぎだろ。
うん、
一家エビゾよりよっぽどマシだよな。
ねえ、
一家のエビゾ、
全然言い方、全然立花屋
文蔵言い方
段違い、
言い方
段違い全然もう比べ物にならない、もう本当
ね、
うん、全然カットオケ愛の助全然もうお話しない
立物よ、うん、
言い方だから、それ言い方だけだから
そうね、互換的には違うんですよ、
付け盗賊改め方みたいな、ね、
言い方だけだまあね、まあ僕らも結構、うん、まあ大学時代からやってますから、
あ、
そこそこなキャリアですけど、
う
ん、
そうね、
まあ今回ポッドキャストをやるっていうね、うん、ただなんかこう毎週配信とかじゃなくて、
う
ん、なんかあれなんです。シーズン1。だからこれ、米粒社協のガラパゴスイッチシーズン1。ね。なので、10回ワンセットぐらいで、シーズンごとにちょっとリリースしていこうかなと思ってます。
なんかその、相棒シリーズみたいな言い方やめてくれよ。
相棒シリーズです。
ね、本当に。
だから、うん、なんかこう、いろんなね、例えば僕だけとか、折島さん映画のこと喋ってるイベントとかあります。
そうね、やってますよ。
僕、丸谷久兵衛さんのライブのゲスト出てたりとかします。うん、で、ね、そういったところの音源も撮ったりとかしつつ、
うんうんうん、
まあ、なんかこう、コンビとしても楽しんでいただきたいということで、あ、まあいろんな、こういう活動もしてますよっていうのをまあ紹介していきたいなと。
うんうん、そうね。
で、今日はですね、はい、ちょうど僕らが、やってます、唯一のね、冠レギュラーラジオ番組。米粒社協の今時用語の基礎知識。まあこれ JFN 系列で。
これね、だってこの番組のおかげでですね、はい、なんと我々、
うん、
朝日カルチャースクール講師までやっちゃったんですよ。
そうだそうだ。
カルチャースクールの講師だよ。
新語・流行語のね。
すごい。だって俺らが喋ってる横で、
うん、
ちょっとお年召した人たちがラテン語の勉強してたよ。すげえ空間だったな、あれな。
やったね、今年、新宿で。
そうですよ。しかも2回もな。
あれ面白かったな。まあなんかそういう仕事にもつながって、これで、はい、この JFN 系列っていうのは、うん、まあ、いろんな日本全国のコミュニティラジオで、うん、まあ、放送している、うん、まあ、番組なんですけど。
思いもよらないところでね。
そうですよ。
聞いてくださってる方もいると思いますけども。
だ、米粒社協をメディアで使うのかなり難しいんじゃないか、
うん、
こう何時間も必要なんじゃないかと言われたところですね、うん、この JFN の今時用語。
だってこの JFN の、だからこの番組配信のされ方自体が米粒社協みたいな。
そうなんです。
ものすごい細かいもんな。
細かく。半分番組って、ね、
そうそうそう、
ええー、うん、まあネタでも3、4分で僕らの魅力伝わりきらないのに大丈夫なのかといろいろね、不安の声もあったんですけれども、すごい好評でですね、これ
ありがたい話じゃないですか。
結構いろんなところで今時用語聞いてますっていうね、お話も伺ったりとかするんですよ。まあなのでね、まあいずれはね、こうもう全国回りたいななんていうのも。思うんですけれど。
今時用語巡業。
まあ今もう米粒社協として巡業してね。
なるほどね。
したもう日本、だからさ、日本全国演芸場ツアーとかすごいやってみたいわけ。
いいね、俺ね、だからね、うん、ここは出てえなって声がね、いくつか
もある。あるでしょ。
あるある。
あるでしょ。
あるよ。
でさ、
福岡の加保劇場とかな。
いいね。
あそこはやりたい。あとほら、四国によ。
はい。
あるじゃないの、
あるの
人形芝居、文楽人形。
はいはいはい。
あれ、人形浄瑠璃。
人形職人いますもん
ね。そうそうそう。で、江戸の頃の、スタイルのまんまやってる小屋があるのよ。木造の。
なるほどなるほど。
ああいうとことか出て
る。いや、そう、だから、今年のね、だこのポッドキャストなぜ始めるかっていうと、うん、こう10月の3日と4日に、うん、まあ、米粒社協の例大祭っていう。
やりますよ、これ。
まあ、そのシリーズを始めるわけですよ。
だからあれだよな、
室町時代の特性例を求めたドイッキみたいな感じ、
うん、まあ、よくわかんないけど、
そういう感じのライブです
よ。例えがよくわかんないけど、うん、もうまあなんか年1回ぐらいね、うん、そういうなんかこうトーキングブルース的な漫才のイベントがあってもいいんじゃないかということで始めるんですけど、うんうん、このパッケージでね、例えばなんか日本全国のにあるお寺を回るとかね、うん、
ああ社協だけにね、
木造の演芸場を回るとかね、うん、なんかそういうツアーを組みたいなと、うん、
いいね、事物堂にこもるとかな、
そうだから、そういう夢を持ってやり始める、うん、まあ、うん、このポッドキャスト米粒社協のガラパゴスイッチシーズン1、
いいですね、これ最終的にはね、だから山形県まで行ってね、で土深く土中入場する促進物になるっていう、
促進物になるここまではしないけれどまあでも日本全国に米粒ボーイ米粒ガールをね作っていきたいなと思ってる。はい。まあなんで10月3日4日まずはあの深川江戸資料館
これ来てくださいよ、
来ていただきたいなと思う、
ね、あの昔男子師匠の落語のピンっていう番組がね、フジテレビ系列の
やってた、
そこでずっと収録してたね、まあ、伝説の場所ですから、
折島さんも高校生の頃そこ行ってね、
通いまくってね、ほんでそこで収録した篠介師匠の、うん、あの両耳のや
つ
っていう、あの
あるある
CD シリーズ、
はい、
あれに一番の派手に笑ってる客が私です。
そう、うん、そうアメリカ人みたいな笑い声、
それも収録
されちゃった、折島さんの笑い声、
そうなんだよ悪気はなかったんですけど、
ね、そう悪気はなかった、うん、でまあいろんなアーカイブをね紹介していこうかなと、まあ僕らはもうちょっとなかなか情報量の多いコンビなんでね、
うん、もう400字詰め原稿して何百枚かかるんだって、大長編小説じゃないんだ
から、もう絶対ね、あのもうコンパクトなお笑いとか、うん、そういうのはもうみんなやってるからいいんです、僕らは長編小説型の長距離ランナーで、
うん、出た、そういうのを探すのをニッチって言うんだろ、
ニッチ、まあわかんないけど、うん、今日の今時用語はニッチ今日の今時用語はまあ、ね、そういったわけで、うん、あの初回にふさわしい音源をね、はい、ちょっと蔵出ししようかなと思って、
いいね、おい、なんか吟醸酒取り出すような言い方するなよ、おい、
今日ご紹介するのは、ダインとゾルレンっていうお話なんですけれどもこれはですね、調べてみたらすごいですよ。2010年だって。
あ、そう。
2010年に、
そんななるかい。
米粒社協の死の五のっていう、うんうんうん、あの、まあ、談話室死の五のっていう、
ああ、やりましたね。
あの、シリーズや、トークライブシリーズをやってまして、
うんうんうん、やりました。
そこの一発目に喋った、うん、トークですね。
あの、新宿の道楽亭で喋ってる、
ね、そうです、そうです。はいはい、だからもう6年前ですか。
もう6年前。
はい。6
年前って言ったら尖閣諸島で漁船衝突事件。
そんな覚え方あるかな。まあそんなね、お話ぜひ聞いてみていただければなと思います。はい、どうぞ。
ドイツ語です。
自分、うん、自作自演もいいところです。
あのですね、はい、これはですね、これね、ザインとゾルレン、これどういう意味かというとね、
どういう意味
だ、これドイツ語だね、ドイツ語。
ドイツ語。
ザインってのはこれね、あれだよ、ハイデガーってな、
うん、
って言ったんだろ、
うん、
哲学者。
哲学者が。
20世紀最大の哲学者って言われるあの人が、うんうん、存在と時間っていうね、
あ、名著です。
あれのオリジナルタイトルが、ザイン・ウント・ツァイツってね、存在と時間。うん、そのザイン・ウント・ツァイツのザインだよ。存在だな。
存在。
うん、存在。
うん、
でゾルレンってのはね、これ遠いっていうな、遠い。
近い遠い、
近いで、それはファーウェイの方じゃなくて、うん、遠いって、要するに、言われてるとね、あるべき、あるべきってこと。ね、ザインってのはある。
な、う、い、ん、
ある、そのまま、ある。
うん、
ゾロレンってのはね、あるべき。
あるとじゃあるべきっていう。
こう、あらねば、あらねば、あるべきっていうね。
なるほど。
そういう、うん、何言ってるか分かりますか、うん、
そう、すごいね、早速こう、もう、芸人っぽくないトークになってますもんね。
あれまで芸人じゃなくて、御家人だとか、ね。御家人はこういうこと言うんだよ、御家人は。
御家人はそういうこと言ってこう。ザインと、例えばミステリー小説。
そうですね。あのね、
折島さんのトーク。
ちょっとね、だから、導入、
ど
こ
から行こうかと。どういう話を聞かせてくれ
る、どこから行こうかというと、うん、つまりね、
うん、
先頃ですけども、
先頃
26日、
うん、
26日、あ、今日土曜の牛の日だね、これね、
そうです
ね、食いたい、まあまあいいや、2、3日前だったと思うんですけどね、イギリスの作家でね、うん、SF 作家なんだけど、うん、あのね、ジェームス・パトリック・ホーガンという作家が亡くなったんですけど、ご存知の方いらっしゃいますかね、J.P. ホーガンという、
ね、
作家がいたんですよ、もうお亡くなり、70、60くかな、うん、なんかでお亡くなりになったんですけど、うん、この人のですね、処女作というのがね、77年ぐらいだかに発表されたね、インヘリット・ザ・スターズ、星を継ぐものっていうね、
うん、
今草原推理文庫で読めるんですけども、うん、これはね、もう大傑作、大名作なわけ。
ミステリー小説好きなんですよね。
うん、だからでも、まあ、あくまでこれ建物は SF なのよ。
ああ、
星を継ぐものってのはもうタイトル通り、まあ、昔たけしさんのね、はい、主演映画で星を継ぐものってひらがながらあったけど、うん、あれはその、そこから撮ってる。
パロディだった。
パロディ。いや、はい、パロディ、まあ、パロディってか、まあ、
タイトルね、
いただきなんだけど、うん、それね、SF なんだけども、これね、俺、まあね、 私はね、こう見えてね、小学校の時から一番なりたかった夢ってのはね、一番なりたかったものが2つあって、はい、1つは名探偵。
名探偵名探偵になりたかったの。
なりたかったね。
知らなかったわ。
俺は明智か金田一かどっちかのタイプしかないと思った
そうなんだ。
そうそうそう、だって俺、あの推理力もないのに、吹き落とす練習だけしてたの。
金田一なんか
で。で、それぐらい、名探偵ね。名探偵になれなかったら、連合艦隊司令長官になりたかった。
いや、なれねえけど、それは。
連合艦隊司令長官の方が名探偵よりなれる可能性がないことに、死神に入ってきた。
遅いよ。遅いのか早いのか今
から。まあ、とにかく。
どんな鬼畜な子なんだ
って。その時にさ、まだ名探偵じゃないけど、要するに、まあ、平たく言えば推理作家な。名探偵ってのは、まあ、あの、だけど、要するにミステリーばっかり、推理書ばっかり読んだんだよ。読んだらよ、要するにね、もうまあ、こんだけさ、毎年さ、このミステリーがすごいかなとか、で、しかも毎年大抵東野圭吾が1位になるでしょ。
そうそうそう。
大体東野圭吾とかさ、あの、恩田陸とかさ、あの辺がなるんだよ。
もう、口調に悪意が満ちました。
なんかさ、毎年同じ顔ぶれで必ず1位になるとかさ、あんなもんね、業界内の断交ですよ。ドラマじゃないんだよ、
また光のスイッチが。
ただのよ。ただねよ、なんかノスタルジー丸出しのさ、なんかおかしな渋谷系のデンテクラとか J 文学だとかふざなんかね、商売だけ丸出しのよ、あの腐れ、要するにキャッチコピーだけなんか流行らせばいいと思ってる、あの腐れ商売根性のゲスどもがよ
でもこの丸々がすごいシリーズは、うん、結構やっぱそういう傾向はありますよね。
あるんだよ。
ミステリーでも漫画でも大体そうなんですよ。
俺ね、それが許せないの、ね、あのね、はっきり言ってね、要するにね、何が本質なのかと、うん、ね、ミステリーの、だから昔ね、江戸川乱歩がね、その日本ミステリー、推理小説育ての前の江戸川乱歩がね、こういろいろこと、要するに探偵小説、本格推理小説の構成する条件ってのは何なのか、要するに、どの条件を満たしてれば本格推理小説なんだ、要するに推理小説、ミステリーと言えるのかっていうのことをいろいろこうやってたわけ、うん、要するにそのジャンルっていうのを定義することが、まあ、当然大事なわけで、
ミステリー
とは。いろんな、ああいうのもミステリーに限らないんですよ、そういう時に、まあ、非常にまず不可解な謎があって、うん、ね、それが何かいろいろ紆余曲折があるんだけども、その曲折の、ね、過程で必ず論理的な一つの解決に導かれると、
うん
ね、必ずその、確執がありますよ、
謎が解かれる気持ちよ
さ、どんな無謀な謎も必ずね、あるいろんな過程の中で一つの論理的な解決、要するに人間の理性によってね、
だ別に人殺しがなくてもいいから、うん、謎があってそれを解く、そういう過程がない、
殺人別になくてっていう、
はいはいはい、
ね、でちなみにそう、だからそういうもんだからな、うん、だからそういう意味で言うと、確かにその今 その世間のあのハリコっていうのはいっぱいあるよ、うん、あるけどさ、もう9割方はクソみたいなのばかりなわけじゃない、
その
要するに何とかかんとか、要するにもう、まあ、9割方のほとんど7割分まではまあ西村京太郎が占めてるわけ
かなりの部分を占めてる、
文章だって何とか特急殺人事件とか何とか何とか殺人事件とか、西村京太とか吉村達也とか、まあ、武士の名付けで実名上げないけど山村美里と
か、いや言ってるから言ってるから
ひどいのばっかりだろ、うん、そのなんかもうさ、もうよく書くなって、まあ、書くってよく重要があるから、まあ、どうしようもないと思うんだけど、うん、だけどね、その謎のスケールのデカさ、
うんうん、
ね、謎のスケールのデカさ、うん、そしてね、要するにスケールのデカさってことはホラー吹きのね、うん、ホラー吹きの度合いにも通じるわけ、
まあ、リアルのある
ホラーのスケールのデカさ、うん、そしてなおかつその解決の論理性の見事さ、完璧さ、うん、よ、まさにそのアクロバティックな感じで ものすごい家でこんな結論持ってきたかって、
ね、まあ、スペクタクルみたいな、
ね、そう、その意味においてね、空前絶後ナンバーワンが、うん、さっき言ったジェームス・パトリック・ホーガンの星を継ぐものですよ。
ジェームス・パトリック・ホーガン。
ホーガン
で。じゃあ皆さんメモっといてください。
大体ね、洋物のミステリーだとね、大体ね、アガサ・クリスティ、1930年代、40年代のね、うん、黄金期ベストテンで言ったらアガサ・クリスティだろ、クリスティの、そして誰もいなくなったとかさ、うん、エラリー・クイーンのワイの悲劇とか、うん、ジョン・ディクスン・カーのユダの窓とか、三つの杉とか、うん、ごめんなさい、ね、ミステリー全然興味ない人ね。そういうような、そのいろいろな、決まってんだよ、そのベストテンのあれも決まってんだよ、うん。日本でベストテンやったら、大体の横溝精神の獄門
入
ります
。ね、
うん、坂口安吾の不連続殺人事件とかさ、坂口安吾はまあ俺好きだからそれ入れるけど、
うん、
あの高木明美とかなんとかいろいろ入ってくるわけ、うん、だけどね、とんでもない、うん、もうね、この要するにね、そのもうまあでもね、作り物なわけですよ、やっぱりね、
まあまあ、まあ、小説だからね、
うん、だけどね、結局ね、やっぱり文章で書かれるわけだから、うん、一つの文体ね、確固たる文体で書かれた小宇宙なわけでしょ、
うん、
その中でね、えっていうような謎がね、こう解かれていく、うん、そのこの醍醐味、
意外性が、
そういう意味でいくとね、これが推理小説ですから、うん、これこそが真のミステリーだっていうのは、うん、SF なんだけども、ジェームス・パトリック・ホーガンの俺に言わせば星を継ぐものなんだ。
なるほど、なるほど。
ね。それはもうジャンルっていうのを超えてるわけですね。
すごいね。
というと、じゃあミステリーっていう本質ってのはどうなのか。ミステリー小説の中にないことになるわけだよ。
はいはいはいはい、これだからあのミステリーの定義したところの、うんまあ、周辺に位置する作品。
そうだから俺に言わせれば西村京太郎的な、あるいは若川城的な、うん、あるいは山村美沙的な、うん、そういうものようなもののね、うん、大量生産蘇生ランドされてるような、うん、まあ、まあ、あの東野結構あえて、まあまあ、入れてもいいかもしれないそれはね、あ俺に言わせればね、ザインの推奨点すぎやん、ね、ザインとしての推奨点すよ。だから推理小説って一見推理小説的な資格を備えてるけども、うん、そこから先にはいかないもんなんだよ。
なるほど。
それは例えて言えばね、新選組と幕府の武士たちとの関係 に似てるわけ、うん、つまりね、幕末の武士っていうのはものすごいだもうね、あの徳川の知性も緩み切って、黒船が来る前は相当緩み切っちゃって、ね、要するに武士って言えばなんで彼らがね、死の保守作品に尊敬されたかったら、やっぱりモラルであり精神の背骨だったわけでしょ、うん、そして同時に職業軍人としてのプライドがあったわけだ、うん、一丁断る時には日本の、要するに今日本というか、あのそのまあ藩だけどさ、うん、それぞれのお家の領土にいる人民を守りますよってことでやってたわけじゃない、うんうんうん、ね、もうだから剣を鍛えてさ、体も鍛えて、ね、であの師匠五教を読んで、その知性教養も鍛えてさ、人間としての格が一段も二段も上ですよ。だから花は桜木、人は武士と言ったわけじゃない、うん、ところがそれがどんどんどんどん堕落してきた、うん、剣術はやらない、論語孟子大学中庸読むわけじゃない、漢籍読むわけじゃない、ね、吉原入り浸って女と遊んでさ、大酒かっくらって、でもてめえの家は家康以来250年の家、代々で続いてる家だからだとかなんだとかって言うんで、幕臣だ武士だ侍だっていう身分だけに安住してね、全然ろくでもない噴家みたいなやつが妙にいたわけだ、うん、旗本八幡木と言われる江戸にもいっぱいいたわけだよ。そういう高等遺言みたいな武士がいっぱいいたわけだ、うん、だけどね、そんなのは武士じゃない、絶対にそんなのは違う、それはもうモラル、存在のモラルが絶対違う、うん、冗談じゃないと思ってた、思ってた血気盛んな人たちが、若者たちが幕末八王子あたりにうようよいたんですよね、うん、つまりね、三太の町にいたわけだ、うん、その連中が本当の武士ってのはこうあるべきだ、かくあるべきだ、絶対にこんな武士は武士の名に値しない、だけどその人たちは永遠に農民で百姓出身なわけだ、階級的には。
なるほど、
ね、だけど彼らが司令官道場だ、近藤勇みたいな方だとかでガーッとやって、あんなものすごい猛訓練やって、ね、何が出来上がったか、うん、中身は完全に武士なんで、精神のあれは完全に武士
だ。なるほどね、
うん、だけども身分的には残忍的には武士じゃない、
はいはい
ね、だけどその新選組の連中はゾロ連的にはあくまで武士なんです、
はいはいはい、
先生のお分かりいただきました。
あ、だからこれはすごい
俺が言いたいのはそういうこと、うん、
例で言うと、うん、だ芸人っていうのもそうじゃないですか、
うん、そうそうそう、
だから要は今はあの、まあ、商業的なその芸人のあり方みたいなのあるけれども、うんまあ、素人の中にも芸人的な人はいて、うん、芸人より面白い人もいっぱい
はるかにいるわけ、ね、それを言いたいわけ、うん、だから芸人にあの分かってたら、ね、一番しゃらくさいのが泣けて芸人って何とかで、ね、10代高校出た時くらいにさ、うん、NSC に大金払っていくバカがごまってるでしょ、うん、JCA だなんだかんだ、うん、鍋プロだなんだかんだってもう完全に呼び込みたいにして言ってさ、
まあまあまあまあ、
ね、
まあ、だから一応サラリーマンになるように、うん、例えば本当に就職するのと一緒でね、大学入って会社行くのと一緒で予備校行って芸人になるっていうルートもね、うん、それじゃあ本来芸人的なものなのかっていう、
俺に言わせればそれはねただの残員なんだよ。
なるほど、
ね、芸人って要するに資格、要するに治ったら、例えば入学したら、うん、卒業したら、どっか事務所所属したら、それで終わりなんだよ、それでゴールなんだよ、
まあ
ね、それでただね業界用語ばっかり無駄に覚えやがってそれってそれはね、で10月かそれですか、天丼でやるね、午前0時過ぎて、てっぺんのやってからさ、そういうことばっか覚えやがって、
だからね、さっきのグレーもそうだけどね、じゃあロックだってそうですよね、そうそうそう、だからそんな、じゃあ全然反体制でもないし、不良でもないもの、
そういうことばっか覚えてな、
うん、
で、肝心のさ、じゃあ面白いフレーズの一つでも二つでも考えてみろよ、うん、ネタを作ろうが先だろ、うん、人を笑わそうが先だろ、うん、お金払って見に行くお客さん楽しませろうが先だろ、
うん、
そういうのでも何でもない、そんなやつから、ね、くったらね、雑誌のインタビュー答えてさ、うん、将来はどうなりたいですか、うん、尊敬する芸人で、爆笑問題戦とか、ダウンタウンさんみたいになれたらなれるわけ。なるわけじゃないか、バカ野郎。30年ぐらいまでできる
ようになって、
40年ぐらいまで何をして、うん、50年ぐらいに映画を撮ってみたらさ、
うん、
それ、どこぞのサラリーマンと、サラリーマンを話してなくて、つまんないサラリーマンと一緒じゃない。
というか、規定のルートに乗っかっちゃってるから、
ね、要するに30いくつで課長になって、
はいはい、
40いくつまでには結婚して子供が何人いて、45までにマイホームだってて、50までに何して何してとかって言ってるやつと、どこが違うんですか全然変わんないでしょ、
まあ、息継ぎしてもいいよ、
ね、そんなことを、いや俺あのこの俺これね、この和法なんて言えば分かる、
うん、
バサロ和法っ
てい
うの
何バサロ、バサロ、バサロ和法、新しい話し方、ね、息継ぎしないっていうね、うまいんですよ、
息継ぎしない、ね、息継ぎしない、でもこれで大丈夫でしょ、女性の皆さん怖くないでしょ大丈夫でしょ、俺のモットーは極人には優しく、
極人には
、俺のモットーはね、極人に優しく、理不尽に厳しくだ 本当に、ねまあまあ、こんなことをね予備校での夢は言わないんだよ。そうですね。確かにね。そうね。そういうなんか就職のさなんかね展望みたいなこと語るようなさ、そういうあのアホみたいなやつ。
まあだから僕らから見ると、うん、例えば三浦淳さんとかって十分面白いし、
いやそう思うよ。
まあ別にでもネタやるわけじゃないから、うん、芸人っていう定義には当てはまらないけど、やっぱり芸人的だよねっていう。
だからでもああいう人はだから奥ゆかしいから、うん、あの自分から間違ってもまかり間違って
言わないよね。
とかお笑いだみたいなこと言わないでしょ。
いまだにだって、うん、タモリさんだって自分のこと芸人って、
う
ん、
言わない。ああいう方があんな人が言わないわけ、うんうん、その奥ゆかしさというか それをこそ初めて人間のデリカシーって言うわけじゃない
か。分かった。長寿読んだ
そういうことじゃねえか。
初めて芸人って言ったんですよ、タモさんが自分のこと
を。だろ、そこに至るまで口にかされて
言わなかった
んだ。それがまさにプロフェッショナルなんだよ、ね、それがゾルレンなんだよ。
ゾルレン
ダインだけのクソ野郎が多すぎるんだよ。企画というか、ね、そのてめえのさ、そこただその、うん、そこに出るだけでゴールになってるバカ野郎な、そういうのだ
から、まあ、この生きるエネルギーは怒りなんだよ。
ね、うん、いやいや昔ロジンも言った、怒りは絶望に勝るって言葉だった
よな、うん、
ロジン出す若手芸人はいませんよ。いきなりね、フォークライブでロジンを出してくれる若手芸人はいません
けど、
ここにいるよね。まあだけどもさ、置いといて、はい、ね、はい、あのそのね、俺に言わせるその財布ゾロレンってそういうことなんだよね、うん、そうね、もうそのでだから、ね、例えばさ俺らの仲間内で鳥肌さん、あのさっき要するに将来の目標はどうだとか、尊敬する人は誰だとかって時にライバルは誰だとかっていう時にさ、うん、鳥肌みなみさんみたいに捕まえてきて、あの人が何で面白いかって言ったらさ、あの人真顔で、うん、あの尊敬するアーティストは池田大作でございます。
アーティスト、
自分の目標は、じゃあ、将来の目標は、三島由紀夫のような写真集を作ることで、そんなわけねえだろって言ったら、いや、要するに、そんなわけねえだって、ツッコミが入るのが芸人じゃん。
まあまあ、そうですよ、
ね。芸人の答えじゃない、うん。爆笑問題さんみたいになりたいです、うん。ダウンタウンみたいになりたいですっていうのはさ。
まあ別にダウンタウンとか爆笑問題を否定するわけじゃない。
否定してない。
要はだから、それを目指しちゃったら、
ね。ただ、そういうゲームなんて、そういう答え方を、平気でできるのが脳天気でバカだって、頭が悪いっセンスがないっつって、やめろできればすぐ死ねっつって。
気持ちがいいよ。気持ちがいい。どんどん言って。
そう、だからそのラインとドルレンを、うん、もうちょっと続けると、はい、要するにね、あの塚康平さん先月お亡くなり、
亡くなりましたね。
今月か、はい。とにかく塚康平さんがね、俺ね、あのこれもね、まあ、別の、まあ、機会、今日いい機会なら話したいんだけど、うん、塚康平さんはもちろん劇作家演出家で、うん、でものすごいいっぱい名作書かれた、うん、ね。で俺はただ申し訳ないけど、姉妹に俺見るのに向いてなくてさ、あの熱海殺人事件も、鎌田行進曲も、それから。うん、ネトラレソース、二代目は古市さん、全部舞台じゃなくて映画
で、映画で、うん、
だから芝居のことはもう分かんないから、
はいはい、
ね、まあ、原作戯曲は読んだけど、うん、活字の上でね、うん、読んだけど、あの人のね、俺正直一番面白かった作品っていうか、うん、一番面白かった本っていうのはね、塚光栄さんが書いてるね、インタビュー集があるんですよ。ご存知の方いらっしゃるかどうか分かんない
けど、インタビュー集を書いてる、
うん、つまり塚光栄個人がインタビューで十何人に連続して聞いて
る。ああなるほど、あ、それは面白そう。
その本があって、それは今集英社文庫で残念ながら絶版で読めないんだけど、
なるほど、
現代文学の無視できない11人っていうタイトルなんですよ。11人だった。確か11人だったと。この17人つってて、選ばれてる。
誰選ばれてるの、それは。
な、興味あるんだろ。
興味ある。
塚康平が誰選んだか、うん、って言ったら、確かに現代文学ってから作家、まあもちろん欠かすわけないんだけど、中上賢治ね。中上賢治、島尾敏夫、あと誰か、色川舞台、浅田哲也ね、色川舞台だったと思う。それが何人か、まあ、井上寿も入ってたかな。
うん、まあ、作家っぽいのは入って
て。なんだけど、うん、それここら辺までは、
まあ、
当たり前じゃない、まあ、現代文学の無視できない11人ってタイトルで、ああなるほど、まあそうですか、確かに80年代に出されたインタビュー集だからなるほどなと思うよね。だけどさすが塚光平、すげえと思ったのは長嶋茂雄ね。その11人の中に長嶋茂雄が入ってるの。長嶋茂雄、うん、そして小池和夫、小連れ狼書いた原作、
おいおいおい、
原作者ね、漫画家の、漫画家とか劇画原作者だ、小池和夫、ね、長嶋茂雄、小池和夫、そして高橋忠之、誰だかピンとこないでしょ。これなんと島観光ホテルの料理長なんですよ。
ほう、
島観光ホテルっていうのは山崎豊子のね、華麗なる一族っていうの長い小説書きました、うん、あの木村拓哉主演であのドラマになったよね、まあ、それから昔はサブ新書演で映画にもなったけども、華麗なる一族ってあの財界人だね、あの銀行の合併話のドルドルドルドルした話、あれのあの連中、金持ち連中、万俵一族っていうね、主人公の一族が毎年毎年リゾートで行く場所が伊勢志摩にある、そのホテルの眺めは素晴らしくて料理が最高だみたいな描写があるんだけど、そこのモデルになったホテルなんです。伊勢志摩ね、志摩観光ホテル。そこで
料理長、
そう、志摩観光ホテルで、いわゆる観光ホテルの料理っていうものの概念を根底から覆した男なの。つまりね、この人は何やったか、海鮮料理、要するに海の海産物だけでフランス料理を作ったの。
へー、
フランス料理って当然 然要するにビーフ的じゃん、牛だとか牛豚鳥なんだという、要するに陸のもの当たり前ですよね。だけどその要するにここは伊勢志摩海なんだから、うん、海の幸で、海の幸だけでフランス料理っていうのが日本で、日本の海の幸だけでどこまで表現できるのかって言って、ものすごいそのね、でしかもその料理の数とか写真集出てます、うん、これはね残念
写真集まで
出てる出てる、その料理を集めた高橋忠之が作った料理を集めた海の幸フランス料理っていうのをね12、3巻それから海への憧れ、海への憧憬とか出てる
頭おかしいよやっぱりこの記憶力頭おかしいと思うよ、
なんで、まあ、興味があるってことはこれからね、
そういうことそういうこと、
あ、うん、これをこれね、まあ、この小屋でね、佐川さん、あのね、料理関係でね、古本屋で柴田書店だからね、あの分かります
分かります、
はい、これね呆れ返るぐらいのね、あの見事な、まあ、ちょっと確かにね、でもね、まあ、暑苦しいって、まあ、あのこればっかりこれフルコースで食べたらちょっとげんなりするだろうってやるんだけど、うん、まあ、確かにこってりしてるけどね、その写真で見たらやっぱ息を飲む美しさなんですよ、その料理の数が
日本の食材で、うん、もうしかも地元の食材だけでフランス料理、
そういうこと、それにいちいちね、あのね、詩みたいな、つまりランボーとかボードレールとかそういう人たちの詩のような、詩の一行のような題名がついてる料理ですよ、
へ
ー、そういう写真集でこんな感じで、それを作って一人で作り上げた、その体系自体システム自体を一から作り上げた男こそが高橋忠之、なんか講談の調子みたいなんです
なわけ気持ちよくなってる、
それが現代文学の無視できない11人の中にドンと入ってる、
おお面白いですね、うん、まずだからその料理長自体がそのフランス料理っていうゾルレンの部類に入る人ですよね、だから例えばロックとかヒップホップを日本でやるときにそのまんまパクってやる人と日本の日本語っていうものにこだわってやる人同じで、日本の料理であのフランス料理を作ると食材でと作家っていう中心的なものからも外れてる人っていうのをそこに選んできたっていう、
だからもうその要するに職種的な意味でね、職種的な意味では料理人かもしれないんだけども、やってることがだから
もう作家ってこと
やってる本質が文学の、要するに文学っていうのは作家なんだ、要するにクリエイターだっていう、そのやってる本質がね、携帯じゃない、はい、ジャンルのことじゃない、な本質なんだよ、
はいはい、
な作るものの本質のその正体なんだよ、うん、それが文学だってことだよな、
うんうん、
その視点ですよ、
うん、
なるほど見事なね、うん、人選だと思ったけど、
うん、
その人選で感動
した、長嶋茂雄は何で入ってたの、
長嶋、だから長嶋茂雄が要するにあのエンターテインメントとしての野球、スポーツとしての野球ってのとエンターテインメントとしての野球ってのは違うんだって、そういう話ね、それを長嶋茂雄が長嶋、要するに長嶋、俗に長嶋語と言われる言葉でやった方、それをさ世間的にあれだとさ、野球の外の人はさ
ちょっ
とバカにするじゃん、うん、
バカにする、
なんか天然おかしいとかさ、日本語としてどうだとか、要するにナイスなあれだとか英語の使い方があれだとかって言うじゃない、そうじゃない、塚公平はね徹底的に長嶋語の側に寄り添っていくわけ、
なるほど、
何を言いたいのか、この人は長嶋さんは本当に何を言いたいのかっていうふうに身を寄せていくわけよ、つまりね、それだけ態度が真摯なんだよね、相手のことをバカにしてないんだよ、
なるほど、
その姿勢ね、そしてそれにね、人ってのはやっぱそういう聞く態度で言ったら、いやね、聞かれる態度で言えばね、本当に魂の言葉を語るんだよ、
うん、
その言葉のね、あり要そのものが文学だっていう、
なるほど、なるほど、
小池画像もしっかりね、あのね、劉慶一郎とかね、今の、吉原ごめんじょとか影武者徳川家康とか言ってるでしょ、花の刑事とかでパチンコ団なんだってるの、ね、今女の子もすごいなんか10年間全部読んでるような、うん、あの劉慶一郎の、あれの劉慶一郎の、基本設定とかアイデアね、
うん、
つまり野牛っていうのに表と裏があって、
あ、
表の野牛と裏野牛っていうのがあって、ね、
はいはい
はい、野牛っていうのは要するに吉川英治の時代までは、うん、野牛田島の神宗則って言ったら将軍家、徳川将軍家憲法指南役でね、あの新限流ね、愛水高裁から小泉伊勢の神、小泉伊勢の神から塚原伏伝って何
やってるのかっていう
ような、そういう剣客としての剣の家としてのあのところにしかイメージが打ちたら、
うん、
それを表の野牛と裏の野牛ってのがあって、うん、裏の野牛ってのはほとんど忍びの一族ね、
なるほど、
つまり暗殺と謀略をこととする影の一族、
うん、
そういう要するに暗いね、あの CIA とか歓迎米とか、
うん、
ね、あのイスラエルの
ちゃんとした
モサドみたいな、そういう秘密組織に近い闇の一族なんだよっていう基本設定をアイデアとして提出した、ね、最初の人は小池和夫なんですよ、
うーん、
この辺の方が書いてね、もちろん小池和夫にヒントを与えたのは野球部で紹介したゴミ康介っていう昭和30年代の方がいるんだけども、
いろいろこういう名詞で
実際の形にもう世界を広げたのは小池和夫さんなんですね、
なるほど、
それを何食わぬ顔して劉慶一郎たちはパクってんの、
あー、そうなんだ、
そうそうそう、
いやアニメでもありますよ、
そう、やってるの、
ジューベイちゃんっていう、
そうそうそう、それを
表野牛、裏野牛、シベリア野牛とかっていうのもいてね、あのロシアで野牛をね広めてる影の一族がいるみたいな、そういうことが小池和夫イズムだ、固まった、フリーズした、
もうね、俺悪いけどやっぱちゃんって出てくるともうダメなんだ。
10名ちゃん面白いんだ
からいいか。
そうや、
そのチャンス。そういうことなの。結局ね、そういう、その小池和夫がね、うん、言ってるわけで、小池和夫がね、さらっとね、実はあの言葉も、あの言葉も、あの言葉もって塚公平のものすごい巧みなインタビュー術に知られてね、言ってるわけ。例えば、小池、ね、小鶴岡ご存知の方はもう一発でお分かりですよね。小上一党っていう主人公の役職は何でした？抗議解釈人っていうね。
抗議解釈、
抗議解釈人。抗議、要するにね、向かい、要するに幕府とかなんとかって言い方しないんだ、江戸の人たちは。大体、なんて言ったかって言ったら、徳川幕府、江戸幕府自体のことはね、抗議、あるいは大抗議って言われたわけ。
どういう字か、
抗議、要するに抗議ってのはこういう抗議だな、こういう時に役に立つな、俺な、
うん、
抗議って、要するに公の儀ってことだよ。
ああ、はいはいはい。
公の儀、うん、公の儀って、公の方ってことね。そういうことだね、抗議。抗議だね。うん、で、この将軍の、征夷大将の将軍様のことは誰も将軍様となんて言わなきゃいけない。公方様って言った
ら。そうだ。
ね。
公の方で
公方。そうそう、公であり、抗議なわけで。
なるほど。
で、その、この抗議の、ね、徳川幕府の抗議にの罪に問われてさ、
うん、
でその改撃されたり処刑、何、家を潰されたりした大名家の主がその切腹させ、ね、させられる。その時にその首をはねる役を受けたまわるのが抗議解釈人。
そうなんだ、
うん、その役を
オフィシャルな解釈人ってことですね。
そうそうそう、つまり、うん、その政府が認めた処刑執
行人なわけですね。
抗議解釈人、元抗議解釈人、
小上一党殿にございまするな。
これね、本田博太郎の真似じゃないですよ。
わかんないけど、ね、言われてもわかんない。
とにかくそういう設定でっていうのは、ものすごいそれは人口に解釈したわけだ、
はいはい
ね、ところが公費解釈人っていうのは小池和夫の創作なの。
そうなの、うん、あ、じゃあいなかったんだ。
じゃあ解釈する人はいたんだけど、うん、そのことを抗議解釈人という呼び方で江戸時代呼ばれてたわけじゃない。
あ、じゃあそういう設定をもう作った人
な
の、う
ん、だけど抗議解釈人って言われたらズバッとくるでしょ、うん、なるほど、なんかこう身がキュッと引き締まるような、
またそれと子供との相性みたいなね。
元抗議解釈人にして水王流残馬刀を振るって無類の使い手にございます
って言われます。すいませんでしたってことになる。
それ言い方一つじゃねえ、それ言い方じゃねえ、それ。まあいいけど、わかるけども、
これがドルレンなんです。
ドルレン、なるほど。
これがドルレンな
の。俺言わせる。だから本当か嘘かとかじゃなくね。
だそこにね、
定義とか問題とかでもなく。
そうそうそう。だそういうところにね、で、そのね、そのね、そのライドルレンの、その例で言うとね、うん、さっき言ったその、これその塚公平なその、まあ、書いてるようなそのインタビュー集ね。
まあ、幕末純情伝とかでもね。
うん、そうそうそう。そういう形で全然その小説、いわゆる小説家じゃないような人たちがこういっぱい出てる。だけどその語りだったり言葉の中に溢れんばかりのさ文学がかもう噛み込み。満ち溢れてるわけ。
なるほど、
ね、ところが、うん、じゃあ一応肩書きは小説かもしれないよ、ファンの人がいたら切腹して謝るしかないけどさ、うん、俺に言わせればよ。俺に言わせればさ、一応小説家
として
肩書きついてる伊集院静香だとか、あの辺のよ
小説家っていうね、う
ん、石田イラとかよ、うん、だからね、なんかあの女にモテる文章しか書いてないさバカな女にあのちょっと受けのいいようなことで垂れ流してるさ、腐れ雑魚だな。
まあファンの方はがっかりしないでください。
なんでもないよ、あんなもの、
うん、
あんなもの中身スカスカじゃない。切れば血の出るような匂いなんか何もしないじゃないか、あんなものさ。あれはただの罪人なんですよ。
なるほど。
ね、大事なのはゾルネンなんですよ。新選組なんだよ。
なるほど。
精神として、あり方として、構えとして。うん、その上で、
なるほ
ど、星を継ぐものも素晴らしいんだけど、はい、所詮洋物じゃないかと。
なるほど。
ね、じゃあ我が日本国で、日本国産の店でとんでもないのないんですか、
う
ん、ありますよ。
あるんだ。
今日お客さん持ってきました。
おまあさっきからちょっと うっすら見えてましたけど。
私が京都の古本屋で、
京都の古本屋わざわざ。
長いことかけて、
ちょっとね。
歩きに歩いて足を棒にして、ね。この砂の器で犯人を追い詰める執念の刑事、今にしていた時に名前そのものだろ、この。
ちょっと丹波哲郎の前なんですけど。いまいち。砂の器のね、丹波哲郎。
広島などに住めるという形で、アスタルテ書房という、この伝説の古本屋でついに見つけたこの本が、こちらのですね、森仙蔵というね。
森仙蔵、
うん、書史学者の書いたね、西角一加減。
これはどういうやつなんですか。
これはね、
森仙蔵っていうのは結構ね、
うん、
その道は有名な人でね、岩波とかにも入ってる人なんですけども、
主にね、この人はどんな業績で有名かっていうと、やっぱり人物伝記の研究、主に江戸時代近世以降のね、
うん、
学芸研究、主に人物論、人物研究にすごく多大な業績を残
す、はいはい、
中央公論からね、全20巻か25巻も出てるけれども、
なんと
書史学で言えば俺だろ、お前は早稲田と言ったら昭和30年代から40年代ぐらいまで教授もやってた人ね、
森仙蔵ね、
うん、でいう人ね、
はい、
その森千蔵さんの隠れた代表作と言われてるやつで、その代わりね、これはね、徹底的に黙殺されて、無視されて、今絶版でほとんど手にはね、俺いろんな古本探したけど、その京都の古本以外で、俺手に入れてから今も探したけど、まず見たことない。
マジで、
うん、で、西鶴しかない。これ何のこと、どういうことを言ってるのかというと、たった一言なんです。うん、つまりね、井原西鶴は、公職一代男しか書いてないよということしか言ってないんです。
なるほど。
ね、はいはいはい。西鶴って言えばだよ。元禄時代代表する作家、西鶴、近松、芭蕉と言われ、ね、公職一代男から始まって、公職五人女、日本永代蔵、世間胸三様、西鶴折止めね、本朝二十四孔、それから南色大鏡、武家義理物語、武家伝来記、いろんなものあるね。
インターネットいらずです。
岩波、ね、このスピードだけでウィキペディア勝ってるから、
ね、ウィキ重いからね、こんな早くないですよ。
ね。まあまあ、そういうわけで、それ出てる。うん、その中で、いろいろ出てるんだけども、だけどそれは全部西鶴の弟子か、あるいは西鶴以外の違う無名の、ね、作家たちが小遣い稼ぎ、生活費稼ぎに西鶴の名前を語って書いたもんですよということを徹底的に挙げました。
なるほど、なるほど、うん、あ、だから画家とかでもその贋作を作って売る人がいるように、その西鶴の名を語って文章を売っていた人がいる。
そうそうそう、これをね、これね、もうね、本当に極上のミステリー小説よりはるかに面白い。
ゾクゾクする謎の解き明かしがある、語る術がある。
そうそう、ね、物的証拠ってのは結局西鶴の文章だってわけ。
文体的に迫った、
完全に。だからもう本当一行一行じゃないけど、西鶴の文章がいかにね練り込まれて芸が細かいものであるかってことをね、勘で含めるように解いていってるんですよ。
あ、なるほど、
ね、だから同じ人がね、人間にはね、必ず同じものを表現したり形容したりするのに必ず癖がある。それは筆跡だったり指紋だったりと同じだっていうね、森説は。でそれによると、例えばこういう、例えば男と女の間にこんなことがありましたね、あの何々だっていうことをね、その公職時代のところで実に見事なこういう表現をしている、ね、例えばその抱き合って何して何してって、その出会いと別れをっていうね、そのわずか 2,3 秒でこうやってるっていうのがあるとすればね、それを一大男以外の文章がいかに品が下がるものか、つまりその品性下劣で文章のレベルとして落ちてるか、
文体的に明らかに違う人が書いてるという、
全くレベルが違うし、具体的に言えば別人が書いたとしか思えないっていうことをね言ってるわけ。これは完全に言うところのテキストクリティックだろ、
はい、
そう、文献批判
というか、ね、
それをやってるんですよ、みっちりね。これはね、いやだって俺は言うまでもないけど、ど素人だよ、でも異様に面白い、分かるもん。だってど素人に分かるように書いてるんだから、ね、いかに嫌な三角がすごい人が、すごい超天才級の作家だったからこそ、だからこそ一大男だけが三角であって、それ以外が三角作なわけがないんだということを勘で含めるように言葉を尽くして解いてるわけ。
面白い、
ね、で俺この本の存在を誰から聞いたかというと、山本夏彦って亡くなったコラムニストがいて、はいはいはい、あの人がこの本のことを触れてた。ところが学会国文学の世界では徹底的に黙殺されたんですよ。なぜか分かりますか？当然ですよね、西鶴で飯を食ってる大学教授がうんだりするほどいるから、
いっぱいいるんですよ、
国文学会には。
いっぱいいる、
ね、要するに公職一代男以外の作品で卒論出したり、公職一代男以外の作品で研究論文提出して博士論文だ何とか論文だ何とかって取ってる人いっぱいいるでしょ。その人たちにとってはこれの解かれてる内容はガンなわけですよ、全否定なわけでしょ、ある種のね、西鶴じゃないよと。
だからその存在自体をね否定してしまうことになりますからね、 その学者たちの、
だからね、我々まあ共通で後輩にね、あの教育学部の国務が加藤な、
あ、加藤、
あれ教育学部だろ、
加藤君ね、落語研究会の後輩で、
落語研究会の後輩で教育学部国語国文科卒、
そうそう、
卒論が西鶴の公職5人女だったの、そういうのがいるんですよ。ズバリでしょ。やっちゃったね。飲んでる時に言いましたよ、おい、森先生の西鶴一課面読んだかって言ったら、なってたと思います、森先蔵って誰ですか。
まあまあまあ仕方ない、ね、
もうそんな話、そんな次元なんですよ、まあ、そんなもう、ね、もうそこまで全然浸透してない、でもね、お前ね、西鶴ね、いやだからこの際誰が書いたかどうかともかく、少なくとも西鶴作とされてね、200年300年流通してきたんだから、その事実は確かに重い、重いけれども、それでそっちの書いたことも別に誰からも誰も否定しないし、だけどもこういう人がいて、こういうものを書いてるっていうこと自体は、ことぐらいは知っとかないと、西鶴で卒論書いた人間としてお前恥だよって言ったら、それはお前恥ずかしいよ、ね、知ってる人いるんだからさ、ね、どうですか、これ本当ミステリーとしてね、第1級のおすすめです。
いや面白い、
横溝正史だね、夏木静子だ、まあ、夏木編と今の作家ね、今その東野圭吾も結構だけど、東野圭吾より俺は悪いけど こっちの方がそういう役割面白い。
毛利戦争ね。
そしてもう一つおすすめがこれ最後ね、う
ん、いやいやまだいいですよ、全然喋りたいですけど、うん、
これ佐藤吉夫っていう人がね、うん、天皇とプロレタリアっていうね、うん、これはね天皇とっていうプロレタリアと段階で見て、おいおいちょっと待てよと、うん、ねおいでくださいミステリーでも何でもいい加減にしようっていうね感じになるかもしれないけど、これね、古いでしょ、これね初版が昭和4年です。
昭和4年。
昭和4年で昭和4年に出た本で、これアルスって本から見てね、これあのね
高いよ、
昭和4年に出てね、しかもほら昭和4年の本のすごいね奥付けの最新化の紹介がフロイトの精神分析入門ですよ。
あ時代だね、時代だね。
昭和4年ってことは1929年、ね、1929年に昭和4年ってことは、小沢昭一さんと向田邦子が生まれた年です81年前ね、うん、その81年前の昭和4年の段階、天皇とプロレタリア定価1円50銭、
あ昔の本はそうなんだよ ね
昭和4年、
ね、印紙がねあるんだよね、
すごいよ、昭和4年11月7日印刷なんだよ、うん、ね、11月7日印刷なのに、うん、すごいですよ、皆さん、うん、同じ年の昭和4年の11月20日の段階で
2週間後
第14版
なの。そんな売れたの？
ということはそんなに売れたってことなんです、ね、
いいのそれ、うん、大丈夫なの？
そう
この時代に
正確に調べました、
はい、調べた、
うん、うん、調べた、うん、昭和4年の発売して、ね、この1ヶ月以内で、はい、なんと100万部売れたという、そういう本なんです。
めちゃめちゃベストセラーじゃん。
そうめちゃめちゃベストセラー、うん、天皇とプロレタリア書いてるこの佐藤吉夫という人ね、うん、この人はね、まあ、今からもう今の視点から見ればまあまあ確かにあの俺の親戚ではやっぱ右翼だろうと思う
親戚とか言うな親戚とか言うな
すいませんね、俺の親戚で右翼っていうのはこれあの軽いユダヤ情報
いろいろ入っちゃっててよくわかんないけど、
とにかくそのこの人はね何を言おうとしたかっていうとね、うん、この人ね、うん、これここに書いてる、資本主義擁護の気休め哲学はいつまで続くか観念麻酔のアヘン強化はもうそろそろ冷めかけた、世界はうずく、民族はうずく、プロレタリアートのイノフはうずく、調子がいいだろリズミ感ですよね、いい感じね、うん、いい感じ、
時代だね、
大反動主義のカンフル注射よ、お前はただ呪われてあれっていう、
怖えよ、うん、怖えよ、
何が言いたいかというと、うん、要するにね全く当時の社会通念で言ったら真逆の対象でしょ、天皇とプロレタリア、
まあまあまあ、ね、右翼的なものと左翼的なものって、
うん、左翼的なものっていうか、まあ、要するに社会階級としてさ、うん、要するにまあこういう用語で言
うと、まあ、一番守られてる種族と最下層で働いて
ると思われがちだろうな、うん、ところが里見吉祥さんはそうじゃないっていう、うん、つまりその昭和4年昭和初期日本の要するにまあ都市部もそうだけど、徹底的にマルクス主義左翼思想のものすごい大潮流ですよ、うん、ね、それは昔の作家たちだって大抵みんな共産党の洗礼浴びたわけでしょ、旦那さんだってそういうの何だって一種の流行みたいなもんでしょ、流行り、まあ、病って言っちゃ、まあ、あのあれだけども、流行みたいなもんでマルクス主義に飛びついてた人いっぱいいたわけだよね、うん、もう右を見ても左を見てもマルクス、
まあ、流行りっていうことでね、
そうマルクス主義唯物史観、ね、知的唯物論、ずっとそれでそういうのにもう完全にもう塗り込められた、
うん、
でその
時代がね、そうい
ろんな、要するに朗読名とかまだでもいろんな各地でできていく、まだその初頭期の頃だし、そういうところで言ったら完全にその理論武装だとかなんか説得みたいなことは全部その最後の論客たちがいっぱいやってたね、うん、学生たちがいろいろやっていく、で確かに説得力でどんどんどんどんその何、要するに学校行ってない人もさ、どんどんどんどんそういうあの理論武装してきてきて、そういう人口が増えてくるわね、そうなった時にさ当然絶対に打倒されるべき、うん、ね、昔からにその日本を独裁的にこうやって支配してて、何してって 階級士官でもってやっていくわけじゃないか、うん、ね、あの要するにあの縄文時代から奈良時代から、まあ、その奈良平安のあの頃からもうあの半分奴隷制みたいなもんで何して何してっていうようなことをずっとやっていく、それがねものすごくやっぱり一見説得力ある、うん、ね、説得力があるからそれにこうずっと洗脳されていく、ね、でしかもねこの今夜の米にも困っている無産階級には何の用もないと、国体の話、つまり天皇を中心とした日本 その国家体制だったり国柄みたいなもんだよ、うん、そういうものの話なんていうのは、うん、明日の米にも困っている無産階級には何の用もない、うん、これは要するに最悪 の要するに当時のマルクス主義者の上等句だと、
はいはい、
決まり文句だったわけだよね、はいはいはい、でそれに対抗して そうじゃないよという陣営はさ、何を出すしかなかったか、カムナガラの道だとか、いやいややっぱり日本は伝統のね、うん、天皇家がいろいろ文化を担って何を担ってね、万葉集から何からこうなんだと、八百万の神のっていうふうに古事記日本書紀に遡って、
まあ、理論武装のあり方というのはそれしかなかった、
なかった
で、なるほど、
でもそれじゃあ物足りない、
はい、
え、それじゃあそう、要するにそのプロレタリアと言われてる人たちに対して説得力がないだろ
う、うん、
ね、そこで徹底的に この里見吉夫がそうじゃねえんだよと、ね、マルクシーのマルクシストたちの言ってることがいかに上っ面で、いかに深いと歴史の深いところに根を下ろした議論じゃないか、そして天皇の、ね、知性の正体、天皇家の歴史の本当がどういうものであったかってことを徹底的に書いた本なんです。
その時代に、
その時代に昭和4年に、
昭和4年
でね、この昭和4年に書いた本、ね、ま、昭和4年、もちろんそう、昭和4年に書いた本だけどね、すごいよ、もうね、ね、これ目次はこうだけども、うん、決してね、あのね、ゴリンゴリのね、うん、おかしなさ、うん、もう、もう、あの、なんだろう、
ま
あ、
右翼によっか、右翼的な、
右翼的なことは、
うん、何
にも書いて
ない。なるほど。
しかもね、当時、あのね、あの書かれた、もう、いまだに歴史の教科書では散々悪名高い治安維持法ってのがあるわけだ。そのことをね、愚かな、こう、愚法治安維持法って書いてますよ。うん、この他者の人がね、もう徹底的にボロクソ批判してます。うん、でね、そうそう、国庁の思想困難の正体、うん、社会、そうそう、すごいよ。ね、だからね、社会主義もいい、要するに否定はしてない、この人ね、すごい。社会主義は否定はしない。否定はしないけれども、説得力がないって言ってるわけ。
里見さんは。もうちょっとだから、リアルに感じさせてくれないと困ると。
そうなんだよ。要するに、頭から否定してね、悪魔の教えだ、邪悪なあれだとか、なんだとかいう、そういうね、進学論みたいな感じでや
ってなくて、
論理的に論破して。
理屈としてしっくり来ないよと。
そうそう。でね、でな、じゃあその説得力を持つに至るには何か。社会主義自体を国体化せよって言ってるわけだよ。つまりその天皇を、ね、を含めた日本 の、 その要するに国柄の中に社会主義が完全にこう溶け込むなら、うん、日本の色にね、俺色に染まるなら。
なるほど。だから社会主義、
俺色に染まったら言ってないけども、
社会主義っていう考え方と天皇制っていうものを両立しうるシステムを考えてから言えみたいな。
まあまあまあ、そもそもだからその天皇制っていう言い方がその共産党が作った言葉だから。
なるほど。
ね。
天皇というシステムをどうするかっていう、
そういうことをね書いてるんですよ、はい、そこでね、その天皇っていうのがどんなものであったかというと、うん、本来っていうか本当はこういうものであったっていうことがね、うん、一枚一枚玉ねぎの皮をこうめくるようにね、うん、新玉ねぎの柔らかい皮を一枚また一枚と二枚めくった三枚めくった四枚、
どうしちゃったんですか
四六五六はどこで、
あ、ガマの油、
白い身の指が四本、白い身の指が六本だ、
ガマの油なん
て周りに何をし何かな、三好君、
落語ですこれ
あの鏡に映る姿、己の姿の浅ましたりたらありたらりとっていう感じ、う
ん、何っていう感じで何何
だろう、口の下にかな、三好君、21日の間
ガマの油ね、
うん、ガマの油、こうして明らかになっている姿がどんなものであるか、
お
それは読んでからも楽しいね、
お読んで読めないよ、ないじゃん今、
え
あるのこれ、
いやこれはこれはこれは
鉄板
探して読んでください、
でも100万部売れたっていうことは当時のどういう、
探せばある、神保町行ったら絶対あるポンってあるから、
どういう階層の人が買ってたんですか、やっぱ
だこういう人が読んだんだろ、こういう人が、こういう
プロレタリアとか、
もちろんだから、もう要するにいわゆる知識人とかで、ね、学生連中も読んだから、あれだって、ね、学生の連中だって階級的にはプロレタリアみたいなやつだっていたわけだろ、
100万部っつったらだって鈴宮春日の様子と同じぐらい売れてるってことですよって、うん、
そうね
よかった、怒られなくて、
そうね、
怒られなくてよかったよ、
そういうね、そのね、こう明かされていくっていう、要するに、ね、もう要するに、ね、もう一見ね、こうなんかごめんごめんとしたこう謎はね、うん、実にこの合理的明快にね、こう解かれていくってい
う、ああなるほどね、だからそれはもう西角一加減もそうだけど、
そうそうそう、
まああとこの人はあの邪馬台国もずっと追ってる人ですけれども、
ね、これはね、だからもうちょっとね、量が多すぎたんで、ちょっと絞れないんで今日持ってこられなかったんですけど、皆さんね、古田武彦というね、昭和薬科大学のね、名誉教授を長いこと務められて、もうさすがにお年がお年なんて84年、うん、何歳になられるのかな、だいぶ褒めされた方なんで、あのまだご存命ですけどね、うん、あのこの人も素晴らしい、 ものすごい人でね、要するに邪馬台国が近畿と九州と2つに分かれてましてね、要するに説がね分かれてどっちが優勢だっていう話だったけど、古田説は完全にもう九州です、うん、北九州、
邪馬台国はね、
博多湾岸ね、でなおかつ、ね、もうただね、ここまでは一緒なんだよ、うん、ここまでは江戸時代以来も要するに学者たちがいっぱい論争してたわけ、例えば江戸時代で言ったら荒井白石は近畿ですね、うん、元折宣長は邪馬台国九州説、うん、そういろいろあったけども、この古田説のね、何が最新かとんでもなかったかというと、うん、古田武彦がその昭和47年か6年ぐらいに書いた第一弾、邪馬台国はなかったって言っちゃった、
なかった
なかった
なんか存在しなかった、
だから邪馬台国に値する国はあったのよ、だからそれは邪馬台国ではなかった、
うん、
ね、本当は山一国である。
山一国。
山一国であり、ね、その山一国である。
旧字の一っていうのも、ね、そうそうそう、山大国の大の旧字が似てるから。
そうそう。それを勘違いして、そのまま、それをそのまま、要するに山大を山とと読ませたいために、うんうん、わざその当て字を無理やりずっと連綿と伝えてきたんだって、それもう、もう200何代の誤謬ね。
熱動だと。
徳川時代以外の、うんね。で、これはね、広告士官の広告士官で、要するに天の中心士官の、そうじゃない士官もね、そうじゃないって立場の学者も、全くその一点について全然疑い入れない、うんね、この非常に陰微な共犯関係が、うんね、あたかも55年体制における自民党と社会党のごとく、ね、そういう結託した関係がこうずっと続けるこうどうだこの笑いの姿勢
な
さ。
いやいいんじゃない、
ね、
いやだから要するに、うん、例えばこれもそうなんだけど、うんまあ、歴史学者たちっていうのは、うん例えば日本がね、うん、邪馬台国っていう国と、まあ、邪馬一国っていう国ともう一つまあ近畿を中心とする国が、うんまあ、例えば朝鮮半島と二元外交をしていたということを認めてしまうと、うん、日本自体が、うん、あの天皇によって一括支配されていたという歴史観を崩してしまうから、
う
ん、それを認めちゃいけないと、
う
ん、
そうそういうこと、
いうことでその邪馬一国っていうものはなかったということを言い張ってるわけなんですよね。
だから言い換えれば万世一系ね、
うん、
別に神武天皇神山と岩根彦以来、要するに今あの、昭和15年に1940年紀元は2600年って言ってるんだからそこから何年か70年か、今年は後期で言ったら2670年でしょ。後期ってもカメラじゃないですよ、うん、
分かってる。
2670年ね、で神武天皇即位以来
くだらない
2600年。
こういうのも言えるんだよ。
だったらもうちょっとゆっくり行こうよ。
ゆっくりなんだよ、うん、ごめん、ちょっとバサロ和法間違えた。
バサロ和法ねまだ浮き上がってこないもんね。バサロね始めてから、
うん、そうそう、でも2670年でよ、うん、そのまあだけどさ、それはちょっと心配性ないよ。いや、まあ、それは当たり前よ、
まあね、
当たり前でね。でもそのや でもね、でもそれでも神武天皇初代として今の金城天皇まで125代っていうことに関してはとりあえずまあ
まあまあまあまあ
ことにしましょうってことにしてるわけでしょ、うんう
ん、まあファンタジーも含めてね、
う
ん、
そうそういうね、
そういう天皇がいた
ってしてるわけだ、うん、だけどその古田武彦説はね、完全にその森先祖さんと同じ、完全にテキストに基づいてちゃんとした話をしましょうよと、
一個ずつ霊障して、
そうそうし
てくれる。
この決定だとも言えるものなのが、つまり、607年ですよ。607年大業3年という運命の年ね、うん、この年に何があったかというと、我々は教科書で歴史の教科書でどういうふうに教わってきたか、うん、非いずるところの天使、非没するところの天使に書をいたす筒がなきやいないやと。
そうですよ、
これは、
ね、漫画でも読んだよ俺は。
そうそうそう、う
ん、
山岸いずるところの天使だろ。
そうです。
いずるところの天使ってのは我々はどう教わってきました。聖徳太子って教わってきたでしょ。
教わってきた、
ね、馬宿の王子であり水戸天皇の摂政であった聖徳太子っていうことになってますよね、うん、それが大使彦という名前、当時大使彦というのがその使者をその隋ね、遣隋使の隋に送ったんだと。で、隋の皇帝の二代皇帝の煬帝という人が、うん、無礼な書だと、
うん
ね、あの要するに自分と対等の口を聞いて聞きやがって、こんなね東の果ての、うん、あの、まあ、ハーツみたいな人間、ね、島国の野蛮人どもが、ね、世界の王であり中心たる我が中華帝国の、ね、あの王者にこんな対等の、要するに非ずるともの天使、非没するともの天使って言うんだから、要するにイコールなわけでしょ、うん、対等の立場で口を聞きやがってふざけるんじゃねえ、こんな無礼な手紙は世に二度と見せるでないと言ったという記録が残されている、うん、これは聖徳太子が初めて大和朝廷の代表として初めて日本国が対等の外交、中国に対して主張した事実ですよというようなことを書いてますよね、
うん、
ね、
それから、うん、今までの学校教育で教わることです
よ、うん、だよね、対等の外交をしようとした、それは間違ってない、その通りだよね、うん、ところがじゃあその対等の外交を主張した、対等の外交を結ぼうとした主体は誰だったのかっていう問題なの。
大衆方向
すれば
聖徳太子
自らを非いずるところの天使と称して、うん、隋の煬帝を捕まえて当時の世界最強国のね、うん、アジアの文明圏で、まあ、要するに最強であり最も文化も文明が進んでる中国の、ね、うん、最強の王者帝王の煬帝に対してそんな口を聞いた、いずるところの天使と名乗った大使彦、正しくは大使彦なんですけどね、これも彦汚いあって大使彦なんだけど、これは何者だったかって、聖徳太子でも何でもない、
うん、
全く別人なわけ。古田説によればね、
うん、
それはなぜか、中国側の師匠に随所和国伝、まあ、正確にはそれもね随所大国伝であり和国じゃないんですよ。あの文字も間違って伝えられてもそのままわざと日本の歴史学会が変えないだけなんです、うん、和国じゃなくて本当は大国なのね、うん、だから全く別個の国が北九州、九州および中国、四国の一部を領した全く近畿天皇家とは別個の王家が存在したの、これは絶対間違いない、うん、この、ね、なぜならばそのね大将が何て書いてあるか、中国側の師匠に何て書いてあるか分かりますか、随所大国伝に、ね、そのもの、つまりその いずるところの天使と称してその王朝が送った使者が向こうに着いたら自分たちの国はこんな国ですよ、アピールするわけですよ、中国の王朝に対してね、こんな国ですね、山はこんな山がありましてね、川はこんな川が流れてます、どんな食べ物が取れますね、何が美味しくて何がね美味しくて、女たちは綺麗ですよ、女たちはこんなファッションしてます、ほら、ね、見てください、連れてきましたよ、こんな格好して綺麗でしょ、ね、で私たちはこんなあれでね、で私たちの王様はこんな王様だ、ね、つまり自分たちを全て自分たちのボスはこんなボスだ、全部逐一報告するわけ、向こうの要するに皇帝陛下に対して、それを向こうの連中は徹底的に記録するわけ、なぜなら中国人にとっては歴史が神だから、ね、
記録
だと、で要するに、ね、でその神でも、ね、所詮奴らがいい加減に帰ったのかなんだとかっていうような説を言う人がいるわけ、ね、どうせね奴らが俺たち要するに日本のことを和国のことを野蛮人だと思って、ね、どうせ田舎者扱いして、言うことをいい加減に帰ったってことだってあり得るじゃないか、冗談じゃない、記録とそれとは別な態度でバカにしてても、内心は山本君ともちろん思ってたろ、だけどそれとね彼らが事実として報告してくることは別でしょ、ね、例えばアフリカの土人の人たちね、要するにあの帝国主義だ、ヨーロッパの帝国主義だ何だったって連中が植民地の支配の方は学者いっぱい行きますよね、だけどおっちくるおっちくって言ってる奴はね一生懸命バカにしてる人もいたかもしれないよ、だけど彼らが言う彼らの祖先の伝承だとか彼らがおじいちゃんひいおじいちゃんから語り伝えられてきたよとかなんとかってことをいい加減に書きますか、書くわけないでしょ、その土人が一生懸命喋ってる通りに書くに決まってるわけだよ、
まあ彼らはこう言ってる、
その通り、それは科学的精神なんだから、
まあまあねじ曲げる必要もないよね、大国として
はねじ曲げる必要がない、ね、どうぞここに説得があるだろ、と同時にじゃあそれを今のその田中彦の話に論に置き換えようです、置き換えるよ、そうすると彼ら中国側の歴史観たちはどう書いてるか、ね、その田中彦という王者はね、救出に2、300の女あり、つまりハーレムを持ってたって
言
った
、そうですね、
ハーレムを持っていて、ね、あの側室だな、それをいっぱい持ってた、要するに将軍家における大奥みたいな奥さんたちいっぱい持ってましたよって言ってるわけだ、ね、王者として、ね、で、こうどうしてこうしてで、ね、太陽をね、信仰している、太陽を兄とし自分のことは弟として、ね、だから太陽がにあの兄の神で自分は弟の神だと、ね、何か政治上のことで困ったことがあると日輪を拝んでその日輪のお告げを聞きながら政治に反映させている王者だっていうことを書いてるわけ、大衆のことで王者はこういう王者だと書いてるわけ、はいはい、じゃあその607年にですよ、607年にね、日本書紀の上で歴代天皇家として歴代天皇127代の天皇家として日本国を大和朝廷を正当に全ていた天皇、まあ、明らかに607年に即位してた天皇は誰だったんですか、水戸天皇なわけですよ、水戸天皇は誰ですか、女性でしょ、なんで女性の天皇がハーレム持ってて300何人も側室がいるんですか、水戸天皇は筋金のレズですか、そんなわけはないですよね、絶対にそんなわけありえない、論理的にありえないんですよ、ね、607年に日本国大和朝廷で即位してた天皇が女性の水戸天皇であることは日本の日本書にも書いてある、はっきり記録されてる、大和朝廷が先日した歴史書なんだから、ね、なぜ同じ年の中国側の歴史書に非いずるところの天使として自称してきた人間が男性で大将子で救出に2、300の女ありと書かれてるのか、でこの人物が存在したとしか考えられない、どう論理的に考えても、ね、ということはそこから導き出される結論は何か、ね、隋の煬帝に使者を送ってきた王朝は水戸天皇を頂点とする現天皇家の祖先の近畿天皇家とは全く別個の一王朝が存在したとしか考えられない、それが古田説の九州王朝なんです、
そう、それがやっぱ山大国九州説、
そうそう、
まあ、古田氏か、
ね、そう、でじゃあね、まあ、すぐ、まあ、ツッコミ入るよね、なぜじゃあそんな強力な王朝があったのか、じゃあなんで跡形もなく滅びたのと、なんでないのよ、これも答え簡単です、滅びるような大事件があったんですよ、何かこれ簡単だね、大戦争をやって負けたわけ、じゃあその大戦争って何だ、白月の絵の戦いだよ、それが
白月の
絵の戦い、白村江の戦いってのが660何年か670何年かにあるんだよな、それであれはあの歴史の上では和国がさ滅ぼされるとしてる朝鮮半島の百済っていうね、韓国の部分でいうと、あの西の部分だな、あそこはあのキム・デジュンとかが出てきたのだよ、ね、あのチョルラドじゃん、チョルラド全ラドね、あの辺の白木ね、白木があって、お客さんの目から見たら、
まあまあいいです、
白木があって、
まあ、その朝鮮半島
と戦ったと。戦おうとして、うんうん、あのその連合軍で、唐と新羅の連合軍と激突した
って言ったとされてると。
うん、そうそう。その百済を助けに行ったのは、うん、近畿天皇家中心の大和朝廷の軍隊じゃなくて、九州王朝の軍隊だったんですよと。でそれが唐の大軍によって、うん、徹底的に殲滅されて、もっと言えば国家元首が捕虜になっちゃった。
うんなるほど。
そう、それがね日本書紀に書かれてるんですよ、うん、それを日本ね要するにでそのその国家元首のことをね大和朝廷は要するに大きに王というようなね大王だったり何だったりっていう字を絶対当ててない。
なるほど、
うん、当てない、
う
ん、どうしてかプライドがあるから絶対に当てない、当てない
他国の王
だ、ね、そうそう、だから自分は下に見られたくない、はいはい、でね絶対タイトル以上にしたい、だから王の字当てないわけ、うん、当てずに何て書いてるかというと筑紫、うん、の君という字を当てるわけ。
筑紫の君、
筑紫の君という
九州の人
当ててるわけ。筑紫、うん、の君っていうね、筑紫の君幸山っていう名前なんですよ。これも謎の人物ね、うん、これは日本書紀の中で突然出てくる。白月の戦いの時にじゃあねこれが捕虜となって唐に連行されましたよという記録が残ってるわけ、うんうんね、国家元首が捕虜で連行されるのよ、
うん、
それは1870年の不仏戦争でナポレオン3世がプロイセンの軍隊に捕虜を包囲されて捕虜になるのももっとひどい立場としては。
まあ例えがさらに複雑になりましたけど歴史を歴史で例える
っていう。そうですね、そうですね、
いいです、わかるよ、なんとなく
屋上奥、うんうん、さらにまたまあまあいいや、
もういいです、
そういうようなね、うん、あのことになる。
だから要するに我らが王様が捕まったとは言ってないんじゃないって、九州地の太郎君が捕まったみたいな言い方なんですよね。
でその結果、要するにその結果もう国家滅亡に瀕したわけ。
なるほど、
国家滅亡に瀕して瀕したとか、まあもう滅び去ったわけだな実質的に。その後にできた巨大な空白を東から来た大和朝廷がいただきと言って、
まあ、だから中国からもうあそこの島はお前に任せるって言われたような
って言って、文字通り九州王朝だけに吸収しちゃったわけだ。
うまいねどうも。うまいね。
その
嫌いじゃないよ、それ
の。その結果嫌いじゃない。
嫌いじゃない。
嫌いじゃない。
うん。
え？
好きだよ。
でしょ？
そういうのは。
俺のことも好きだよ。
なんでここでイチャイチャしないで。二丁目です。だからそういうことで、まあ結局その日本書紀でいきなり歴史の書き換えが起こって、それをまあ歴史学者は支持しなきゃいけなくなるんですよね。
支持しなきゃいけなくなるっていうか、だから要するに信じたいってこともあるかもしれない。
まあでもそれあるん、こういうね無視される学説っていうのはいっぱいあるわけですよ。その僕もね、まあ、こう見えてもあの日本語をね、まあ、一応あの専門にあの研究してましたけれども、あ
の現代進行形じゃない、
まあ、だにやってますけれどもね、まあ、文法の世界とかでもやっぱあるわけ、うん、でそれはやっぱり既得権益とかがあって、うん、いやそれこそ単純な話、学校教育で漢文っていう授業があるのは、うん、あれ漢文学者たちがもう食えなくなるから、うんうん、試験に漢文がなくなると、
うんうん、
だからもうゴリゴリで漢文学者たちがもうその日本政府と結託して、うんうんうん、あのもう選択試験に漢文入れてくれと、
うんうん、
そうじゃないと漢文の先生みんな食えなくなっちゃうから、っていうね、まあ、利権があるわけですよ。でその中で例えば日本語の文法でもね、
う
んうん、例えばあの主語がないって言った人がいるんですよ、うんうん、これね、うん、あの三上明っていう、うんうん、あの
学者、テーブルのタクって書く、
そうそう、テーブルのタクっていう、うん、あのね人が、う
ん、三上タク、
これがまあ1階の中学校の数学の先生、
うん、
だから素人ですよ学者としては。ある日突然、うん、象は鼻が長いっていう本を出すわけです、
うん、
本のタイトルが象は鼻が長いですよ、
うん、なんか窓道夫の童話書みたいな。
もう本当に
みたいな、ね、
でね、うん、あの主語と述語っていうのはそもそもあの英語圏から来た概念なんですけど、うんまあ、要は日本語っていう言語体系も主語と述語っていう関係から、うんまあ、文法的に説明しようという取り組みがねやっぱ西洋かぶれの人たちあったわけです、
うん、
で当然学校教育の中でも、うん、皆さん英語っていう授業もあったし日本語っていう授業もあって、うん、日本語の主語はこうです、述語はこうです、形容詞はこうですと教わってきたんです、
うん、
で日本はもともとそういう文法体系っていうのはなかったんで、ね、まあテニオ派みたいなものを教えてはいましたけれども、主語述語ってのはあった方が便利だよねっていうことで一応借りてたわけです。
誰がメズ S プラス V プラス、
そうそう、
V プラス S、VSOP とかいろいろあって
、 VSOP は違う
から面倒くさいんだよ。
まあまあまあまあそういうのね。でそこに一石を投じちゃったわけ、うん、その中学校の数学の先生が、
うん、
象は鼻が長いの主語は何ですか、
うん、
象はですか、うん、じゃあ象は長いって何ですか、
うん、
じゃあ主語は
鼻が、エレファントイズロングじゃないもん、
そう、うん、S と V はそれだけ取って文になんなきゃいけないっていう定義があるわけですよ、うん、じゃあ鼻ですか、鼻が長いですか、
うん、
じゃあ何のですか、
うん、
困ったなということになるわけですよ、
うん、
で日本語は主語がないと、
うん、
あるのはその主題と主格だけで主語という概念は存在しない。なぜならば英語 の概念でいうね、言語学の概念でいう主語っていうのは述語の活用を決定する要素だと、
うん、
だ例えば go、っていう動詞があったら、うん、I だったら go だけど、うん、he だったら goes になるでしょ、
三人称単数現在、
ねうん、で動詞の活用を決定するのが主語なんだから、うん、日本はそういうことないじゃない、うん、日本語って、
うん、
だから主語ないんだよ、
そうそうそうそう
言ったんです、
うん、
黙殺一切黙殺なんですよ、うん、っていうのはやっぱり日本の学校文法っていうのは、うん、まあ、あの官僚と東大卒の言語学者たちがまあもう組んで作ってるわけですよ、うん、でそれを認めてしまうと、うん、もう彼らのプライドもないし職も失ってしまうから、
典型的な談合利権行動じゃ
ない、いやそうなんですよ、でもこれは言語政策とかっていうのを研究してる人たちもいて、まあ、皆さん学校教育でね、うん、もう確定したことを教わってると思い込んでるかもしれないんですけど、うん、あれでもある学派が提唱していることを皆さんは覚えさせられてるだけなんです、
うん、
例えば、うん、皆さんは学校で形容動詞っていうのを習ったはずです、うんうんうん、静かだ静かな、
うん、
でも今は形容動詞っていう立場なんかもうないっていうのが常識なんですよね、
う
ん、我々の業界では、うん、形容詞っていうのはい形容詞っていうのとな形容詞っていう2パターンあると、うん、で
いな、
まあ、い形容詞とな形容詞っていう僕ら呼んでるんですけど、そうそうそうそう美しい
韓国の財閥みたいな感じ
で、まあ、いな、う
ん、な、うん、
まあ、そういうこと違うと思うけど、
うん、
で例えば、うん、体という名詞って連体形の時に美しい体、
うん、
でも静かは静かな体、
うん
ね、だからあの連体形がなで終わるものはな形容詞、
うん、
いで終わるものはい形容詞、
静かな体ってもう妙な言葉だけどな、
だけど静かだっていうのを活用として認めたら、うん、それ静かプラスだじゃねえのってみんな思ってるわけですよ、
うんうん、
みんな思ってる、
うん、
だけど静かだっていうのは活用なの、
うん、
みんなもう思ってるんだけど、うん、まあ、この業界では、まあ、その東大学派がね、うん、あって、まあ、いろんななんとか文法っていうのが大きく言うと4つぐらいあるんですけど、うん、その学校文法がやっぱ採用されてて、まあ、それは教えやすいっていう、まあ、橋本新吉っていう人が唱えたんで橋本文法と呼ばれてるんですけど、
古代国語の音韻についてという岩波文庫の文
法、そうそうそう、まあ、それはもともと上田和俊っていうね、うん、
まあ、上田万年
とか
演じ組子のお父さん
そうそうそう上田和俊っていうの
ほらウィキペディアより強い
よ、強い、
全然俺の方が強いんだよ、
そうそうそう、
ウィキペディアより、
うん、まあ基本的には上田和俊っていう、うん、まあ、学者が日本の、まあ、日本語学というか言語学のお父さんみたいなポジションで言語学を日本に導入してきた人 で、
うんうん、で
その弟子にまあ橋本新吉もいるし、うん、時枝元樹もいるわけですよ、
うん、時枝元樹国語学言論というのを書いてる、いらない文庫に入ってるね、
まあ、大きくこの2大学科があって、うん、橋本新吉はもう東大学科なんです、
うんうん、
で時枝元樹っていうのはもう早稲田学科、
あ、そうなので
時枝文法っていうのも打ち立てててこれはもう表現文法って言われてるんですけど、うん、まあ、僕のだから師匠の師匠ですよね、時枝元樹はね
師匠が誰か分かんないよ、
僕はもう中村
師匠は知らないから
、中村明っていうまあ学者がいて、その人は時枝さん の、まあ、あの弟子なんですけども、うん、まあ、常々その時枝学科が滅びちゃいかん、
そうだったの、
いや、そうなんですよ、
あ、そうだ、中村明映画師匠で、
そう、
その師匠は
時枝
さん、5代目柳家小さんみたいなもん
だどうなんだろう、まあまあまあ弟子、まあ、孫弟子みたいな、
小さん師匠、男子師匠、
そう、
お前誰だ、
いや大将立川キウイで、
キウイじゃん、うまいね、ここでキウイ出したらうまいね、
キウイですよ、
うまいね、謙虚だね、
キウイさん今度
キウイ出したのが謙虚だね、
真打ちに昇進するんですよ、キウイさん、ね、信じられます、
ちょっと戻ろう、
いや本当なんですよ、これ
ちょっとそれ取りやめさせて、
いやちょっとやめて気持ちは分かる、うん、誰も知らないから
気持ちは分かるってここで言うんじゃん、
気持ちは
分かる、まあまあごめん、それで、まあ、大師匠
に、それで、うん、でまあ、うん、あの時計の文法っていうのもずっと、うん、やっぱ官僚が東大卒なんで、うん、橋本グループとつながってるんで、うん、この時計の文法を認めたら、うん、あのもう食い縁がなくなってしまう人たちがいっぱいいるからっていうんで黙殺されてた、その状況で三上明がそういうことを言ったもんで、一切黙殺されてたんですけど、あの50年後ぐらい、だからここ10年ぐらいですよ、三上明はやっぱり正しいと、でそれはなぜかって言った時に、今だから日本語教育、外国人に日本語を教える時に三上文法を採用したら全てうまくいくってことが分かったんですよ、それでもう一回脚光を浴びていて、
やっぱね、それに説得力があるっていうのは、やっぱり彼が数学出身、つまり自然科学が出身
と、いや、そうなんです、だから霊障の仕方がものすごい論理的な、
論理説得力の問題にやっぱり関わって
く
る、それで、ね、もう一つね、時枝元樹の問題でいうとね、時枝元樹がその国語学言論を書いた時に彼が考えたのはあくまでね、大東亜共栄圏における日本語教育をどうするかっていうことなんだ、 つまり大東亜共栄圏ってことにはなると、要するに日本が戦争に、ね、勝ってる時に占領した南洋の、要するに、ね、南部、要するにフィリピンだとかね、あのパラオ、うん、パラオとかそれ今のインドネシアの部分とか、あそれが全部入ってくるわけ
ですよ。政治と言葉ってものすごい密接
に教えなきゃいけないわけ、
関係してる。そう
そう、その時にどういうふうに分かりやすく説得力、あの説得力が十分あって、うん、なおかつ進んで覚えやすく覚えられるようにするかっていう問題が絶対出てくる。
そうそうそう、絶対
出てくる。そこで問題になってくる、うん、そ
う
繋がるよ。
そうだから、これは富士山だ問題っていうのがずっとあって富士山だっていう文は何なんだと
富士山だ問題、
富士山だ問題
いいね、なんか保安から予想みたいな。
そう、保安から予想
メルマンの最終テレビ、
そう
富士山だ問題、
もう検証問題ですよ、うんうんうん、富士山だが何だと、うんうん、だけど、うん、その東大学派はもう絶対にこれはもう主語の省略だというわけです、うんう
ん、ほうほうほうほう、
あれは富士山だと、うんうんうん、その指示代名詞が入ってるん
だけど、あ、なるほどなるほど、
一と伊豆富士山の一と伊豆の省略だと言わざるを得ないわけ、
うん、そうだ、立場的にはそうだよ。
だけど時計の文法っていうのはもともと表現によってるんで、別に主語とかじゃねえと、うん、富士山というものプラスだ、それでいいじゃん、うんうん、だからこれ外国人に教える時にその方が分かりやすい、日本語に S っていう概念があるって教えちゃうともう破綻することがいっぱい出てくるんですよ、
ね、うんうん、がない。
そうそう、でそういう時に初めて三上文法であり時計だ文法っていうものを採用したら、うん、日本語っていうのがうまく整理がつくよと、うん、日本語っていうのは主語中心じゃなくて述語から構成されてる文なんだっていうことが、うん、まあ、最近本当あのようやく定説になってきたというかね、業界では。だからこれが教科書に反映されるのって2、30年後なんですよ。
そうなの、
2、30年
後もっと待たされるんじゃないか。
だからね、俺あの国語辞典マニアでもあるんですけど、あの今家にね、あの10種類ぐらいの国語辞典を1版から4版ぐらいまで全部揃えてるわけですよ。
ね、俺あそろそろ俺もおかしいけど、ね、頭おかしい。
あのね、国語辞典って本当面白いんです
よ。お前が今までね、前半戦で俺にやれっけねってことまで全部のし
っけ、まあまあまあまあまあ、
いちいちのしっけで送り返すよ。全部荒巻きじゃけど何だったらつけようか。
そう。
本当に。
で、国語辞典っていうのも変者っていうのがいるわけですよ。うん、まあ皆さん知ってるんだと、広辞苑のね、新村いずるっていうのはありますけど、例えば、ね、小学館とか集英社とか、三省堂とかでいろいろ国語辞典出してるじゃないですか。はいはいはい、もうあれ、イデオロギーの戦争なわけですよ。うん、だから辞書によって形容動詞を認めてる辞書と、まず認めてない辞書がある。うん、
宗教戦争かな。
でそういうのどこに分かるかというと、うん、辞書の一番最初の数十ページに書いて判例っていうのがあるんですよ、うんうん、で判例っていうところにこの辞書はこういう哲学に基づいて構成されてますっていう、
これがこの辞書のルールですよっていう、そのそう
あれ思想が述べられてるわけですよ。そこで、あ、これは東大学派の辞書なんだとか、うんうん、あ、これは時計座派だなとか、うんうん、あ、これ三上文法っぽくね、うん、みたいな、うん、で三省堂っていうのが
三上自身がよくね
ってまあわかんないけど
よくねって言ったら疑問だけどね。
三省堂とかは用例に特化して面白いっていういじられ方してますけど、うん、例えば項目の立て方だって癖がいっぱいあるわけですよ、うん、で、あの国語って本当同じ項目を見比べると全然違う解説になってるんですね。だそういう意味でもこういうあの影に埋もれてしまってるものとかっていうのは、あの確かな真実を言ってる可能性が高くて、普通の人はいや真実じゃないからそんなに脚光浴びてないんでしょって言われがちなんですけど、うんうんうん、こういうミステリーは本当に面白いと思います。
そうそうです。だからね、まあ、所詮ね、まあ、もうその、まあ、前なんで少数派のあれなんだし、で俺もその外野からもう勝手な個人的な応援だとしてこう熱弁を振るしかないわけだから、うんうん、だけども俺は圧倒的に論理的な説得力があると思うし、信憑性あると思うしね、だからこれは そういう意味なの、まあ、多少 その膨らみを抑える部分を組んで、うん、あえて小説としてね、うん、あの圧倒的に面白いという意味で、これがその在日ドル連的な意味でのことであって、その三上拓の話も、あの関連してくると思うんだけど、はいはい、同じだから三つの上にあのテーブルの、
そう
三上拓って同姓同名の陸軍軍人がいてな、
知らねえけど
軍人、これ五一五事件の首謀者の一人だったんですよ。でこれが五一五事件クーデター失敗して、ね、で逮捕者がいっぱい出るわけだ。で逮捕されて、ね、で長いこと監獄にいるわけ、うん、監獄に行った時にある一青年と出会うんだよ。その一青年に右翼思想を徹底的に吹き込むのね。その右翼ね、その青年はものすごくその三上拓元陸軍中に感化されて、うん、目覚めるんだよ。大和魂目覚める、日本精神目覚める。目覚めて彼は後にね、河野陽平の父親、今の多摩の河野太郎の父親の陽平のその父親、うん、つまり祖父の、うん、河野一郎、ね、の家を焼く事件を起こすわけ。それがもちろん野村修介ですよ。新右翼の巨頭と言われて、ね、朝日新聞突入して拳銃自殺した野村修介さんは獄中で三上拓元陸軍中尉にものすごい影響を受けたの。その三上拓とその強く出身の三上拓、またどうぞよ。握手できるぞ。
また猪木出た。猪木出た。
握手できるのが多い。手に入れるのが多い。握れるのが多い。説得力あるのが多い。あれだ。
そうなるほどね。
そういうね、あのそのね、あの何そのムカデ説のね、あの話だからね。ただね、その漢文の話ね、俺今ピンときたのね。あのね、中国文学バタリの人も、その心ある人がそういうこと言ってんのね。例えば今ね、あの週刊文春で連載終わっちゃったんですけどね、お言葉ですなっていう連載をずっとやってたね、中国文学者で高島敏夫さんっていう人がいるんですけど、ご存知の方ね、あの多分いらっしゃると思いますけど、文春文庫でね、お言葉ですがってシリーズ10年間で、今連載終わっちゃって、もうやってないのかな、
考えるヒントみたいな、
うん、あのね、要するに、まあ、最初はまあ重箱の隅というかね、はい、普段 の, その日本語にあふれてる現代語の物言いにこう、まあ、いろいろこう、あの、まあ、難癖っていうか、まあ、面白おかしくね、ケチをつけて、これは本当はこうなんだよって話していくんだけど、その人が繰り返し言ってるのは、日本の漢文教育はオールナンセンスってこと、一切無駄ってこと。つまり我々論語さ、石井のたまわくね、あの学びた時にこれをなる、また楽しからずや、とも遠方よりしたり、また喜ばしからずやって言うじゃない、だけど中国人がそういう風に読むわけないでしょ。
そう
ね、あの文章はポンケマタウケツケメタワーヤウツケメイエウトウツケメオウタウシャンシェとか、そういう風に言うわけだろ。
彼らは本当にやったね、まあ、さっきお札見せた時後でやるからって嘘だと思ったんだけど、ちゃんと振り回収しました。
ね、こういうのね、漢字文字で有言実行って。あともう一つ別に言い方、別に言い方で守備一貫じゃない。
守備、
ね、あのね、本当だから、そういう風に教えるべきだと。
そうだね。
だから本当にその東洋の古典大事なんだったら、論語が大事、もう要するに教養として、そういうのが大事なんだったら、ちゃんとあの漢字の並びを本を並べてさ、
そうなんだよ、ね、
どういう風に今の発音だ、言語、まあ、中国語だったら、こういうどういう風に読むのっていう方を教える方が重要だろうっていうわけ。だって、市のね、学びた時にこれを習おうって、中国人に言ったって、新風漢文だと何言ってんのって話になるわけでしょ。ということは、筆談しかできないわけ。
そうそうそう、
徳川時代は筆談で、要するに徳川時代から明治時代はその漢文で、要するにその筆談ができたからよかったけども、今そういうわけにいかないだろうって話なわけだよ。
そうなん
ですね、学びた時にとか、レテン打ってとか、回転でとか、一二点でとか言ったって分かんないんだから、シナ人に挑戦しないでしょ、分かんないんだよ。ね、それでしかも徳川時代のやってた儒教っていうのは、あれは朝鮮儒教だからね。
あ、そうなの、
朝鮮儒教なわけ。要するに朝鮮人の学者がこう中央つけてる、だから朱子の本家の中国の朱子学の連中がやってることをさらにもう一回やったのを輸入してるわけだよ。
朝鮮バイアスが入った上での
儒教、ね、そうそうそう、徳川、要するに幕府の漢学の連中って、
はいはいはい、
ね、そういうのがこうやって博文でとか何でやってたけど、それはもう明治まででしょって話なんだよ、ね、それで、でなおかつその高島敏夫さんが書いてるのが、みんなね、要するに、ね、明治の文語だってイメージで何とかやってるけど、夏目漱石の正岡子規のもう、ね、あの連中が書いてる漢文っていうのはめちゃくちゃなくて、全くそのもう全然もうどうしようもない、まあ、本当にめちゃくちゃ中国語をちゃんと勉強した、ね、学問でちゃんと中国語を収めた人から見たら全く全然ダメなん
だ。どっちかというと文言ですよね。
だからそう、ただ漱石の詩はすごいっていうのは、あの中国文語吉川晃司郎って人が、あの漱石の詩はなかなか大したもんだ、要するに中国の詩と比べてもなかなかできないってことは書いてるんだけれども、ね、そういうもうレベルの問題があるわけだな。だからそれも要するにもう凍結、さっき俺の凍結保存しちゃって、そのままヒルとして教えるってことになってるっていうのは、日本語の中だけで固定された教養の話でしかありえないわけだ。
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあのシェイクスさんのハムレットのさ、トゥビーがね、あの、オアナトゥビー、ザ、ザティーザクエスチョン、あの、ハムレットのセリフとかはさ、英語圏行ったら大体通じるわけだよな。それはね、ところね、ラテン語のそのね、なんだ、デウスエクスマキナとかさ、あの、コヒとエルボスムとか、我を思うゆえに我ありとか、なんとかっていうのは、その、向こう持ってったらそれ通じるけど、残念ながら我々はせっかく漢文を覚えたり、漢文の、あの、漢籍をこうさ、趣味で読んでたり、かっこよく時代小説なんか読んで、どうしてこうしてとか、なんか、いろいろそういうの読んで頭に入ってね、さあ、
まあでも、
ね、徳は必ず隣ありって言ったって、しなりに言わせればちんぷんかんぷんって、お、あなたなかなかできますねっていうふうに言ってもらえないっていう悲しさがあるわけだよね。
俺なんか中学1年で論語っていう授業あったからね、うちの学校。だから全部暗記ですよ。
ね、
うちの学校本当右翼学校だったんですけど、
だから一緒じゃねえかよ。結ばれるべくして結ばれてんだよ。
いや本当にさ、あれ藩士でね、まず藩士を追って博文帳っていうのを作らされるわけ。明日は、紐とあの針を持ってきてくださいって言われて。
はい、
で学校から和紙と半紙を渡されて支給されるわけですよ、
はい、
で折ってまずあの穴開けて切りで、で和とし本も作らされるわけで、何すんのかなと思ったら次に論語って書かれたすっごい分厚い本が配られて、じゃあ今から模写してくださいって言われて、全文筆字であの筆記するわけ、論語
毛筆でな、筆で
でそれを、うん、まああの上半期ぐらいかけて全部やるわけですよ、うん、その後全文暗記論語のっていう学校信じられます？平成ですよ言うても。だから俺今ほとんど覚えてますもん。
言えるの？
言える。
ちょっとやってみてよ。
いやだからあの C 曰くとか、うん、友やれ遠方より来たるとか、うん、あとあの高原の
場
所の陣とか、うんうん、まあそういうの全部覚えてます。
高野長編とか言えるか？
あのねあの論語ってこれ聖書と同じで何編とかもいろいろあるんですよ。でそれだからねあそこどの辺まで行ったかな結局、まあ、聖書で言う
農家編とか、
ね、そうそうそうそうそう、その辺ぐらいまでしか行かなかったんですけどね、う
ん、あ全部は無理だよ。これだけの量なんだよ。だって
あれ
全部音楽して未だに言えたら完全にそれさもう病気やるしシャバン症候群ですよ。
あんただよそれは。
あの5万年後のヘンリー、5万年後の2月19日は何日だっけ？まだえってことですよ。NHK スペシャルで特集されたのそれね、サバン症候群って言うんですよ、
ね、まあいいとこ
まで言うのね、うん、なんだけどさ、脅威の勝負中、人体脳と心で取り上げられてたよ、ね、
ああ、だった、
そうそうそう、うん、あれ完全にさ、レインマンに出てきたでしょ、
レインマン、
パーとさ、59,874×26,833 って言ったら、27、7、7、7、バーって言えるじゃん、
ダスティ・ホフマン
だね、俺ともあれに近いよ、
いや、あんただよ、それ、
いやいや、俺が言えるのはせいぜい、毒が15代くらいじゃない、
十分だよ。
室町15代も言えるけど
十分十分
あとアメリカの歴代大統領も言えるからさ
まあじゃあそろそろ
秦の時代のことまあまあまあいいそれは多いとしてその高島敏夫さんが言ってるのはその看板ってのがいかにって話やだそれ通じるよ、
う
ん、
そう
だ
ね
そのだってあのねしかさっきその和年のあれでっていう話したでしょ、うん、あれでね原稿用紙って皆さんもうまあみんなね今物書く人ももうマークの中パソコンで全部バーってやっちゃってやっちゃうからもう使う人
あれもうパソコン上で原稿用紙っていうフォーマットはありますか、
うん、あそうなの、うん、
あの文字数をせっかく計算するために
ああそうだ、
うん、
あれにしてもねあれなんでああいうね 20×20 でああいう形になって400字詰めっていうのになってて、うん、でしかも真ん中にこんなさ
ありますよ
バーって蝶のマークに似たようなこんなマークねシャチハタのなんか硬いシャチハタみたいなあのさねあのカツオの他人の髪型みたいなさあのこんな形になってるのねでしかも茶色がなんかになってる
あったあった
あの原型って誰が作ったの知ってるか
原型あそれ知らないね
原稿紙の原型って、うん、あれね江戸時代にできたんですよ、
うん、
江戸時代に雷三葉が作ったのね
あそうなん
ですか雷三葉、うん、ってあの儒学者で漢詩人でね、うん、あのあれよあの弁世粛々夜川を渡るってあの詩吟でも歌われるな、
うんうんうん、
あの川中島とかさ歴史人のあれを題材にした詩なんかで漢詩いっぱい書いた人なその雷三葉が書いたのあれあのままあれ今でも300なんでってあれまま
作ったなるほど
それと全く同じことやらせてたかわいそう
そんなやんときね
なんか哀れみが
哀れみじゃないよでも多かれ少なかれね
まあでもやらされました
さ そういうその無駄なねことになっちゃうっていうのあったわけでしょだって幕末だってさあの蘭学オランダのこと勉強しなきゃいけない蘭学なんて言っててねずっとやってたのがねずっとあその負けのサインって言ってるんでそろそろねちょっとね、うん終盤に向かって突っ走りたいと思いますけども終盤という
まあちょっともうちょっとかなり分厚くなってるんで5分ぐらい休憩入れましょう、うん、ね終わったら
まあとにかくそういうわけで何の話だかそのオランダのだから留学してさ一生懸命なんかあのオランダ語もそうだけどさ勉強して帰ってきて見たら明治維新で幕府が瓦解してたよ、うん、オランダなんかもう全然古いになってて「K」なんて言われてさ「うん、オランダいらなくね」なんて言われてい
らなくねとは言ってないけど
古くねなんて言われてほんでもうみんな英語だからなんてさ「筆石の持ってて」なんてさ「ペロペロペロ」なんてさ「品川行け」「見た OK」みたいなこと言われて「なんてその連中の無念な思いってなかったと思う同じだよ
だけどそうそうその蘭学で言えばねあの国語辞典国語辞典誌の中にイソボノファブラスっていう画期的な名著があるわけ、うん、でそれはオランダ人宣教師たちが作った
イソフラボン
あイソボノファブラスイソフラグラムじゃないよイソボノ
ファブラス
っていう国語辞典がこれ外国人が作った日本語の国語辞典なんだ当時の言葉の意味って日本人は日本語わかるから書いてないでしょ、
うん
だけど外国人が日本語を覚えるために作った辞書だからものすごい正確に記述されてるんですよでそれをもとに今国語辞典結構原型になってるのが結構多いんですよね、
これもショックだよな、
うん、
だからその自国人が必ずしも自国のそういうのを体験できるわけじゃないっていうのはね、うん、だからその外国人の名前一つ取ったってそのほらだって俺オードリー・ヘップバーンって女優いたでしょ、うん、俺あのね昔はのローマ字でヘボン式ってなったでしょ、うん、あのヘボンがヘップバーンだって気づいた時ショックだったもんね
ああ
そうなんだあれそうだったでしょヘボンってのはヘップバーンでしょ、
うん、
それを江戸の人は耳で聞くから、
うん、
ヘップバーンねあなたの名前はヘップバーンヘップバーンヘップバーンヘップバーン 平凡なわけだよ。
そうか。
ね。そうだ。万次郎が最初に書いた辞書にはさ、水のことは藁と申し候って書いてあるわけ。うん、水は藁だって言ってるわけ。
わら。
確かに藁だよね。そう。藁ね。水ね、この水ね、藁だよな。
そう。
若き娘はギャルと申し候。ギャルなんだ。耳から入ってそうなるわけ。
そう。なイソフォノファブラスが何がすごいって発音記号が書いてあるんですよ。これは外国人が日本語勉強するから、
今
で日本語教育の走りの本なんですよね。だからあの日本語のハ行っていうのがそのファ行だったのかっていうのもそういうところから分かるわけです
。ちょっとその人にお礼言ってくる
わ。いやいやいい。
まあ、そろそろ休憩入れましょうか。
ね、休憩ということで、うん、ザインとゾルレン、うん、ミステリー小説、はい、これもう森先祖、
ね、もうちょっとね、俺一人でお腹いっぱいになっちゃってる
ね、うん、まあじゃあ僕は後半軽めに行きますんで、皆さんあの休憩中になんかお飲み物など飲みまして、
ちょっとぜひ一杯やってください。ちょっとお腹休みましょう。
はい、じゃあ休憩でーす。
さあ、聞いていただきました。
いや、語ってるね、また俺が。
語ってますよ。
え？
語ってますよ。だって、この後また僕、うん、僕のターンで BL について喋ってますからね。
うん、もうね、芸人の情熱じゃないよな。誰なんだよ、お前はっていう。
まあ、まあ、いいじゃない。こういうエンタメがあってもいいんじゃないですかっていう、
ね。いや。まあ、こういうことでね、はい、いろんなこと喋ってるから芸人じゃなくて病人だとかね、そうそうそう、病人じゃなくて犯人だとか、いろんなこと言われるわけですから、ね。
軍人なんでしょ、でも。真の姿は軍人。
真の姿はね、僕は満足な少年軍ですから。
芸人であっていただければ
真の姿は、ね、五体満足な戦後版の勝利です。
それ2回言わなくていいよ。
なぜ2回言ったか分かるか。
分かんない。
大事だからだ。
どうでもいいよ。そんな大事なことはないでしょうよ。まあ、そんなこんなでね、うん、米粒社協のポッドキャストね、米粒社協のガラパゴスイッチシーズン1、はい、始まったわけなんですけれども、うん、メールをね、募集してます。はい。メールを。メールがあったらですよ。あったら募集してますから。なんか僕らに言いたいことがあればね。
あのね、言ってください。
はい。
うん。いや、あのね、ちょっとどうかん、もうやっぱ考えたんだけど、はい、どう考えてもやっぱり邪馬台国は九州だ。博多湾岸としか思えねえ。
そうですね。
うん。そうとしか言えねえっていう方、どんどんメールください。
米粒マニア@gmail.com、うん。米粒マニア@gmail.com まで。
いるのかね、
メールをいた。いや、結構いるのよ。あのね、これ、聞いてる皆さんご存知かどうかわかんないですけど、うん、米粒社協の公式 YouTube チャンネルっていうのがあるの。
う
ん、で、そこで、うん、あの、ガラパゴスイッチっていうライブシリーズあるじゃないですか。
はいはいはい、
あの、トークパートをね、うん、配信してるんですよ、
動画で。あの部分だけ。
カスガさんがね、うん、あの、八甲田さん、陰謀師で読み解く八甲田さんっていう。
カスガ大使さんね。
ね、うん、あの、時代劇研究家の。それアップして、今4万再生ぐらいいってるんですよ。
あ、結構見てもらってんだね。
で、カスガさんは、その動画で、うん、見たっていう人で、八甲田を、うん、うちのイベントで語ってくださいって言って、うんうんうん、あの、仕事に繋がったと。
なんで人に、人の仕事が発展してんじゃないのよ。ね、
松崎武雄さんも、うん、あの、刑事コロンボを語っていただいた映画評論家。
はい、ねえ、あの人も素晴らしい方だった。
それを見た、うん、あの、キネマ旬報の人から仕事いただいた。
あらま、
でも仕事を売ってるライブなんですよ。
待て、俺ら職場に何その。
いや、だから、それだけ多くの人が求めている、もう、次の時代のエンターテインメントの形みたいな。
出たよ
。エンターテインメント。
そのイントネーションやめろ、本当に。
うん、みたいなの。
まあ、ということでですね、まあ、ラジオという名の、まあ、ハローワークやっております。
そうそうそう。ね、だから僕らはやっぱラジオ芸人ですから、うん、そうは言っても。折島さん、だからもう二人で JFN やってますし、折島さん NHK でも TBS でもやってますし。
いやいや、まあ、月一ですけどね。
ね
まあ、ど
僕も TBS やってます
から。じゃないですけど
ね、ラジオっ子、ね、うん、耳を超えた皆さんに、ちょっと楽しみな時間をね、うん、まあ本当に通勤通学のほんのちょっとした時間をね、僕らに割いていただいて。
もうね、TBS さん、NHK さんもお世話になってるけど、うん、俺らだってゆくゆくはやっぱりほら、たけしさんの事務所なんだから、俺たちであれやりたいじゃないの。
うん、
オールナイト。
オールナイト？
オールナイトはやっぱり視野に入ってないと嘘だろ？
まあだからその放送局は問わない。うん、僕らは、うん、自分たちの番組をやりたいわけ。
まあだからね、俺はね、やっぱ俺らで、うん、オールナイト日本、ただしその後に帝国をつけたいんだけど。うん
オールナイト大日本帝国の方がいいんじゃないか、わかんないけど。
まあ、大まで作るといろんなとこから、
そうですね、
まあ一応さ、
オールナイト日本帝国。
差し障りもあるから、
はい、うん。
まあ、日本帝国ぐらい、
ね、まあまあ、番組名はね、各放送局に任せますけど、まあそういう野望を持ってやってるわけですから、 まあそう、どこもね、そういう番組くれないんで、その、強行手段ですよ。これ、ポッドキャストという形での強行手段に出たと思っていただければね。
駆け込み訴えみたいなね。
そう、こういう番組があってもいいんじゃないかな、ということでございまして、うん、米粒社協のガラパゴスイッチシーズン1、その1でございました、はい。ありがとうございました。
どうぞご引きに今後。